第20回細身のシャイボーイのアコースティックレイディオ。シャイ皆様ご無沙汰しております。細身のシャイボーイ佐藤孝義です。第20回細身のシャイボーイのアコースティックラジオ、この番組本日も神奈川県横浜市戸塚区の私佐藤家の孝義くんの部屋からお送りしていきたいと思っておりますそしてこの番組の構成作家はこの人、
どうもジャーギジョージですよ。お願いします。
ジャーギジョージ大先生よろしくお願いします。
お願いします。
とうとうなんと20回でございます。ジャーギジョージ、
そうですね。
いやー20回来ましたね。
20回ですよね。
何の考えもないですけどね20回ぐらいじゃねえ、99のラジオは1000回超えてますからね。20回なんて大したことありませんけど、でもね、まあ節目節目楽しんでいきましょう、はい、喜んでいかないと他に喜んでくれる人いませんから夏ですがどうですか。
そうですね、
もうすぐ8月も終わりでございます。
終わりですよね、あっという間に。
夏っぽいことは結局したんですか。
いや、してないんですね。
しないで過ぎてきましたか、
はい。
甲子園も今日は、ね、ベスト4が決まりまして、準々決勝で揃いましたけどね。応援してたりしますか。こっからですか。君の甲子園はこっからでしょ。要は決勝準決勝だけ見るっていう。
そうですよ、僕はまだ始まってないです
大嫌いだお前みたいなやつ。でもまあ楽しめばいい、人それぞれの楽しみ方がありますから、はい、まあ見てくれればいいですけどね、はい。まあ決してそれで甲子園が好きだとは絶対に言わないでほしいですけど、ね。そんなこんなでやっておりますが、はい、まあ暑い日が続いておりまして、
はい、
先週ねちょっと事件がくせえ事件が起こりましてですね。
そうですね。
これ何かというと、まあ、ジャーギジョージさんがまあ一生懸命働いてるとね、毎日毎日で、まあ、一仕事してから先週の金曜日、はい、アコラジの収録毎週金曜日やってますから東戸塚に行って、ね、はい、で私の車乗って、でこの部屋で収録したんだけども、はい、まあ、僕がねちょっと臆病なところがあって言えなかったけど、ジャーギジョージさんがちょっと汗の匂いがすごいことになってるとね。でまあ一応冒頭では言ったんだけど、
はい、
まあ、着替えのシャツとか持ってなかったんだよね。
そうですね。
で僕も貸してあげたりすればよかったんだけど、まあ、もう収録始まっちゃったから、はい、バーって始まって最後まではじ、やろうと思ったんだけど、やっぱどうやら私がやっぱ臭いことに慣れてないらしくて、はい、僕臭いの大嫌いだから、
はい、
だから途中でちょっと機嫌を害してですねくせえよてめえって話を何回かするっていう、はい、お前デブくせえデブくせえって言い続けたらですね、ちょっとお叱りのメールがちょっと届きましてですね、私に対してですよ、ラジオネームフルフルさん、細身シャイジャーゲシャイお疲れシャイシャイ、第19回のアコラジが配信された8月17日の日曜は、うん、実家に帰省していたので、アコラジは途中まで実家のリビングで、途中からは帰りの新幹線で聞きましたと。実家のリビングでは両親が新聞を読んでいて、両親は新聞の時事問題について話をしていましたが、その横で私はアコラジを聞いていました。
なるほど。
アコラジを聞き始めて20分くらい経った頃でしょうか、母が細身さんに対し、さっきからこの人は臭い臭いって失礼な人だね、公共の電波で臭い臭いってねと言っていましたそしてジャーギさんのことを、若くてお金がなくてお風呂入れないんじゃないのかしらと心配していました今時風呂なしアパートに住む学生も少ないと思いますが、てんてんてんと、初めて聞く人にはこんな印象を与えるようなので、初アコラジの人がいることをも気にしてお話しした方が良いと思いますよ、お疲れシャイっていただきましてですね。あと他にもね、はい、なんか要はデブとも言わない方がいいですよと、いやぽっちゃりとか、ね、ずんぐりむっくりとかいう言い方した方が、デブはちょっとあまりに直接的ですよって、はい、なんつか届きまして、2、3通だけどね。でもやっぱりこう2、3人でも思った人がいるっていうのはちょっと反省しまして、
なるほど、
まあ、僕ちょっと君に謝んなきゃなと思ったんだよね、
はい、
いやそのね、放送の前からデブって言うよとか、はい、汗臭いって言うよって言っとけばね、君も気づくことなかったと思うけどね、はい、まあ、放送の中でね急に言っちゃったから、ちょっと謝んなきゃなと思って、
はい、
今日、まあ、ジャーギジョージが、ね、今日は何日ですか、8月の今22日の金曜日ですね、はい、いつも通り金曜日に収録してますけども、はい、今日は16時にね東戸塚から待ち合わせして、はい、私はいつも通り車を運転して東戸塚に行って、
はい、
で車の中でもちょっとジャーギジョージにじゃあ謝んなきゃなって、じゃあ乗ってきたらジャーギジョージに本当先週はごめんって言おうと思って、はい、で心に決めて東戸塚のロータリーについて、はい、で僕は先についてたじゃん、謝るから先についてよと思って、ね、つってつって後からジャーギジョージにファーつって、
はい、
でお疲れ様ですってドア開けて入ってきて、はい、やっぱ思ってこのデブくせえわとくせえくせえ今日もお前なんで俺があんなくせえもん乗っけて車運転しなきゃいけないバカお前、
わ全然反省してない、
くせえ せえし、着替えてもねえんだろ、あれ。まあ、うちに着替え、でも着替えを持ってきたんだよね、今日。でも私は、車乗りながら、はい、で、君言ったじゃん、すいません、ちょっと着替える時間なかったんで、はい、ちょっと、細見さんの部屋で着替えさせていただきました。今日はちゃんと持ってきたんでね。でもね、私は運転しながら思ったんだよね。はい、この匂いは着替えただけじゃ無理だな、これは今日も私不機嫌なままお送りすることになるなっていうこと気づいたから、家着いて、はい、もう家族誰もいなかったから、はい、ジャギジョージ、どうだ、シャワー浴びたら、私もね、さっき一っぷら浴びたんだけど、シャワー浴びたら気持ちいいぞ、つって。気持ちいい方が、全然匂いとかは気にならないよ。だけども、気持ちいい方が、ラジオ集中できるから、つって。
そうですね。そうですか、ありがとうございます。
そうでも、無理やり浴びさせて、はい、もう今日はね、さっぱりした二人で、お送りしますので。でね、
僕は妹さんの多分、シャンプーを使いました、
うん。なんでだよ。
いい匂いをしようとして。
俺の育用トニックみたいなやつ作ればいいだろうが。なんでノンシリコンのリホのやつ
リンスもしてきたんですからね、ちゃんと。
何が下で、
あ、はい、
あれリンス、ただお前やべえのは、シャンプー使うと超怒られる、高いから。だから俺安いシャンプー買ってんじゃん。
ちょっと今髪伸びた状態で結構ガッツリ置いた状態で体洗って
お前それでなんかいいシャンプー使ってから、ちょっと髪ツヤツヤの状態でお送りしてるじゃねえか。気持ち悪いな、気持ち悪い。デブで臭くても
いい匂いですよ。
いやだから怒られるぞお前、それリホに。
え、やばい、
気をつけてくださいよ本当に。でもね、今日はもうすっきりした状態でお送りしますので、はい、
そうですね。
今週1週間いろいろ働きましたけども、うん、先週ね、お知らせした、私はまあ日比ロック、ね、榎谷勝正先生の漫画にいろいろお世話になっておりますが、まあ、その日比ロックという映画化されたのよね、
はい、
で11月22日に公開すると。でその公開まで、いわば番宣番組みたいな形でこう、うん、ツイキャス、ツイートキャスティング、ネットの生放送を、ね、やろうっていうのが松竹株式会社、
はい、
映画の、ね、からあって、その番組、番宣番組のメイン MC を、細見のシャイボーイさんにお願いしたいと、
はい、
でその番組が、ね、ほぼ日比ロックという番組が、
ね、
はい、始まったんですよ。8月19日の火曜日に。これはね、何かというと、まあ、ロックにかけて6と9のつく日に公開までこれから全部やろう。何それと思って、でロックにかけて夜の9時6分から、ね、30分お送りしましょうって番組の第1回が8月19日に行われたの、
うん、
9がついてますから。
9ですね。
うわ、9ついたと思って。
うわ、
で、まあ、東銀座行ってやったら、はい、まあ、嬉しいことにね、最初どうなることかと思って、まあ、ゲストに監督の入江監督をもう大物ゲストが初回から来るということ で、ね、どうしようかなって私も心配だったんで、いろいろこう対もう綿密に、私はもう準備ちゃんとしておかないとできないから、ね、アコラジックには何回も言ってるけども、完璧にこうやって喋って、こうやって喋って、まあ、多分きっとハプニングも起きるだろうけども、ハプニングはもちろんね、そういうの生配信ってやっぱハプニングが面白いじゃん、作り切ったものよりも。でも、はい、こうちゃんと作ってあるからこそハプニングが起きた時により楽しめる状況にメイン MC としていられるように私はたくさんこう準備してたのよね、はい、で東銀座行って始まる前にさ、まあ、ツイートキャスティング何人見るかなって松竹のスタッフさんとか、まあ、結構来てて心配になってんだけど、放送が始まる前からそのツイートキャスティングっていうのはちょっとコメント書き込めるのよね。
あ、そうですね。
でコメント欄ちょっとふわっと見たら、はいはい、パソコンが置いてあったから、スペシャルウィークとジャーギージョージじゃない、ごめん、バスケットカウントの生っ粋のアコラ実行がですね、細見さん頑張れっていうのを書き込んでて、ちょっと勇気づけられると、あ、これはいいなと思いましてね、頑張らなきゃいけないなと思いましたが、
はい、
本当に、ね、放送始まって、まあ、たくさんの方に見ていただいたんだけども、アコラ実行が頑張ってくれてね、
うん、すごいコメントはありますね、
そうバーって書いてくれて、はい、あれはジャーギージョージは見ましたか。
僕は生では見てなかったです、
ね、あ、そうそう、録画があってね、
そうですね、
それを見た、はい、どうでした感想としては。
いやー、すごい、まずコメントが、うん、アコラジッコだらけ。
笑っちゃうよ。
笑うほど。
なんか、でも、松竹の人はさ、もちろんアコラジッコなんて知らないでしょ、
ね、
私がラジオやってることなんて、はい。で、アコラジッコも、アコラジッコですとは言わないんで、あんまり。
ああ、自分では
って、ね。っていうのを、それを言ったらさ、いや、降ってきたけど、たくさん書いてあげたよっていう方が、私がかっこいいじゃん。だから、アコラジッコがそれ分かってて、
ちゃんとよ。
そうそう、ね、ちゃんと分かって書き込んでくる。はい、うかつに助手をやっていますさんとか、はい、コモハカとか、それこそ、バスケットカウント先生、
ね、
ネズミ後輩2012、ね、はい。本当に生粋のね、アコラジッコ、本当お前ら大好き。助かったけどね、メールも来ておりますよ。鹿児島県ラジオネーム2へ、細見さん、ジャーゲさん、こんにちは、こんにちは。
こんにち
は。ほぼ日比ロックの第1回放送、おめでとうございます。ありがとうございます。アコラジで細見さんの声、あとは YouTube にあった PV でお姿を拝見したことはあるのですが、うん、ツイキャスで細見さんが見れることが楽しみです、ね、これから6と9のつく日ね、ツイキャスというもののシステムがまだあんまりよくわからないんですが、コメントとかもしてみたいですと。簡単だからね、ぜひやってみてほしいですね、次回の生放送、次は8月26日だね、 もう生放送楽しみにしております。暑い日が続いておりますが、 お二人ともお体に大切にご自愛ください。それでは失礼しましていただきました。ありがとう、
ありがとうございます、
他にもどんどん来ております。神奈川県ラジオネームおじぎっこ、細身のシャイちゃん、ジャーゲジョージさん、こんにちは。こんにちは、
こんにちは。
アコラジ放送20回おめでとうございます。ありがとうございます。通勤のお供に毎週楽しく配置をしております。先日リアルタイムではないですが録画でツイキャスほぼ日々録見ました。入江監督や松竹スタッフさんとワイワイ絡みながらトークする様はラジオとは違った雰囲気で面白かったです、うん、ふと思ったのですが細見さんは口元に手を当ててやたらと話していましたがあれは緊張からですか？その姿はさながらベテラン司会者の風格でした。何がともあれラジオ出演も多数決まり活躍している姿にはいつもパワーをもらっております。アコラジ夏祭りも楽しみにしております。ありがたいね。そう、私なんか緊張すると口元にこう手を持っていく癖があるらしくて。
あ、そんな持って言ってました。
わかんないけどね。でも何かに言われたわ、そういう癖もありながら、要はラジオだとね私の姿は見れませんけども、このツイキャスの生放送は動画もついておりますので、ぜひ見ていただければなと思います。でもねこの日私まあ頑張って喋りましたけど、
はい、
でもね、私まあ一生懸命準備して何喋ったら面白いかなって考えてやったんだけど、
はい、
やっぱね私のことを邪魔するやつが現れたんですよ。
え、
ね、第1回の放送阻む魔の手が。
魔の手が、
それは誰だと思いますか？
え、西田さんです。
ちげえ、てめえだ。じゃあ、ジョージバカ、お前てめえが俺の一番の敵だよバカ。何かと申しますとね、ジャーギジョージがね、この放送をね、邪魔してくるんですよ。何かと申しますと、要はこの放送は9時6分から放送。で、初回だからちょっと早めに入ろうってことで、8時に来てくださいって言われたの、松竹に、はいはい。で、私は、要は横浜から行くから、電車で遅れたりしちゃダメだから、
ね、
初回だし、まだ慣れてないから、もう1時間前の7時に東銀座着いてたの。
ああ、なるほど。そうですね。
そう、東銀座に僕はもう、はい、もうすべ、絶対待ち合わせとかに遅れたくない人だから。はい、で、7時に着いて、1時間、時間を潰してたの。要は1時間前に行っちゃっても、はい、松竹の人がまだ仕事してるだろうから、じゃあ10分前に入ろうと思って、銀座の周りをこうね、ブラブラしてて、で、やっと7時50分、10分前だと。はい、よし、じゃあエレベーターね、上がって、じゃあ会議室行こうかっていうところで、なんかメール届いてる。あれと思って、僕携帯切っとこうと思ったんで、要は変な音になっちゃったあれ、はい、で、切ろうと思って携帯引っ張って、電源切ろうと思ったらメールが届きました、はい、何かなと思ったら、ね、笠倉涼様から、ね、ジャーゲジョージ様から届いて何かなと思ったら、はい、ありません、今ちょっと開きましたけども、
はい、
8月19日火曜日19時50分、
はい、
ね、お疲れ様です。本日見学させていただいてもよろしいでしょうか。要はジャーゲジョージがそのね、はい、ツイキャスの、撮影のところを見たいと見学したい、はい、これはでも前々から言ったんだよね。
あ、はい、
要は、ね、ジャーギジョージも駆け出しでいろんな人と関係持っておくのはいいことだから、はい、お前は、ね、人のことをパイプにしか見てないわけだから、
いやいや、
パイプをたくさん欲しいっつって、ちょっと細身パイプをつなぐ配管工の役目してくれよって言われて、分かりましたっつって、その話はしてたわけじゃん。その、
まあまあ、
来られたら来てもいいよって俺も言ったの覚えてるよ、はい、でもさ10分前って何なんだよ。この日行くかもっても言ってなかったじゃん、全然。
そうですね、言ってなかった。
いきなり10分前になってさ、で、俺も慌てちゃってさ、急に不意な出来事、ハプニングに弱いからさ、うわっと思って。で、だから、はい、でも私も、もう無理だよって言えばいいじゃん。もう、俺入るから無理。来るなって言えば、ブチっても切ればいいけど、はい、でもまあね、君のことも考えてですよ。ね、入江監督好きなんでしょ？だから入江監督と話す機会もね、あるかもしんないから、じゃあ、大丈夫だよって、見学させていただいてもよろしいでしょうかって書いてあったから大丈夫ですと、
はい、
ただもう僕は入り時間だから入ってしまいますと。
ああ、そうです
ね。でもしあれなら、はい、ちょっと途中会議とか抜け出して迎えに行くこともできるから、じゃあ何時ぐらいに来れますか、
はい、
送ったんだよね。それがもう19時55分ですけど、
はい、
私は松竹の下でそわそわしながら、
はい、
でジャギジョージが場所は東銀座でしたっけって送ってきます、
はい、
調べろや自分。何俺に聞いてくれてるの。で、東銀座でしたっけ、
はい、
で、俺がそれにじゃあ東銀座だよって返信をしようとしたら、
はい、
間髪置かずにいきなりちょっと長文で、あ、先ほど別の仕事で呼び出され、おそらく放送時間には間に合わなくなりましたので今日はやめておきます、すいませんっていう。自分から行きたいっつって俺の入り時間を阻めといて、
その数十分でね、
うん、この10分間で、で、お前のこのすいませんって送ってきたのが19時59分です、はい。俺これでちょっと入り時間遅れ、ちょっと遅刻してるんで入れ、8時に入れって言われてるのに。では、了解っつって。
はい。
何なんですか、これ。
いや、
これ、ね。こんだけ何回も時間にはちゃんとしろと言っ って本当に、でもね、本当改めて思った、ジャーゲジョージっていうのは神様が俺に与えてくれて本当天使なんだと思う、プレゼントだと思う、
はい、
君というね、この障害を乗り越えることで俺はどんどんラジオパーソナリティまたはこう一人のミュージシャンとしてこう成長していけるんだと思う。あ、いきなりね、作家がこう番組からいなくなったりとかさ、時間通り来なかったりとかさ、臭い匂いさしたりとかさ、シュークリーム汚い感じで食べたりとかさ君はね本当にね気づいて、本当君は僕にとっての天使だと思う。いつもありがとう、ジャギジョージ。僕にあの辛い思いさせてくれて。
やばい。何も言えなくなった。
今後も頑張っていこうよ。本当に。はい、ありがとうね。
そうですね。
20回楽しんでいきましょう。
はい。
ということで、まあ、8月26日もありますから。
はい。
で、26日があったら、もう次はもう2日が、中2日挟んで29日、9月からね。
はい。
来週とか2回ありますから、ぜひ、アコラジックを、聞いていただければと思います。はい、第1回の様子もネットからね、録画が残ってますので、
そうですね、
僕のホームページからも見れるようにしておきますので、ぜひ来てください。あとはね、今週あれがあったの、DDT プロレス、はい、福田さんとか所属してる、あ、はい、まあ、ユニオンも参加してるんだけど、 DDT プロレスの両国大会、
はい、
要は両国国技館で行われる1年に1回のもういっちゃん大きい大会がね、
はい、
8月の17日の日曜日に行われました、
はい、
これは私も一応スタッフとしてちょっと参加させていただきまして、私はユニオンプロレスでリングアナウンサーとして雇ってもらってますけど、さすがにまだこの両国の舞台でリングアナできるほど私にはまだ技術が身についてませんので、だからあっちの DDT の方々も気使って、別に僕呼ばれなかったんで、いや用意とかもしなくていいですよって、まあ、見に来るならぜひ見に来てくださいみたいな、でも、はい、ね、何もしないのも申し訳ねえから、連絡させてもらって、前日もこう会場設営とかがあるから、前日から準備手伝わせてくださいって言って、8月16日の土曜日にもう行って、
は
い、いろいろ会場設営したり物販の、設営して、で日曜日も物販スタッフとして立たせてもらって、
うん、
いろいろ売りましたけどね、スタッフはみんなオフィシャル T シャツを着るの、その日ね、うん、新発売の DDT プロレスのオフィシャル T シャツが青赤白が出たんだけど、はい、スタッフは銀色、特別な、
あ、なるほど、
でそれをプレゼントされて、あ、俺もスタッフとして認められたんだなと思ってちょっと嬉しくてさ、で頑張って一生懸命、まあ、私なりに働きましたけどね、その日、まあ、いろんな、まあ、福田さんも頑張って戦ってたわ、アジャコングさんとアントニー本田さんと組んで面白かった、福田さんがなんか両国でね頑張ってるの、私もちょうど試合のは何試合か見させていただいて、
はい、
物販抜けていいってこと で見させてもらいましたけどね、でやっぱ私の一番の注目はセミファイナル、前から言いましたけど、竹下幸之助選手対、新日本プロレスの棚橋選手、
はい、
やりましたけどね、まあ、竹下君っていうのは19歳、で187センチ90キロで、私が一番大好きな選手ですけども、はい、竹下くん、まあ、変わってんだ竹下っていうのは、選手名鑑、プロレス選手名鑑の好きな有名人のところに細身のシャイボーイって書いたりとか、
あ
すげえ変わったやつだよね。でちょうど竹下くんと初めて会ったのも、はい、去年の両国だったの。去年の両国竹下選手の試合見てすごいかっこよくて、僕話しかけて、はじめまして細身のシャイボーイと申しますって、でその時まだ竹下くんは大阪の高校3年生だったけども、で僕 CD 渡して、そしたらその僕の CD 気に入ってくれて、いつも聞いてくれたりして、でそれでね好きだって言って、まあ、一応相思相愛だったんですよ。でも私はこう竹下どうやって付き合っていけばいいかよく分かんなくて、要はあっちもね、まあ、もう将来有望視されてるスターだけど、まあ、まだその時大阪に住んでた高校生だったし、はい、私もまだ音楽活動本格的に始めて去年の8月まだ4ヶ月目とかだったから、お互い、今まだ会うのは良くないなと思って、で連絡とか特に取らなかったんでね、それこそ、まあ、相手の試合 見たり竹下は僕のホームページ見て曲聴いてくれたりとか CD 聴いてくれたりしてたけども、ちゃんと会って遊んだりとかしたことなかった。でその中でまあこの日プロレスあって、で残念ながら竹下は田中先生に負けちゃうんだよね、
うん、
まあ、その素人目の僕から見ても、まあ、完敗って言っていい、
はいはい、
しっかり叩きのめされたっていう、試合をしまして、すごいいい試合だったんだけどね、うん、私は見てて胸が熱くなりましたけども、でそれが終わって、で会場の片付け終わって、で帰りね、竹下と一緒にとんかつを食べに行ったんですよ、はい、他のレスラーさんに連れてってもらって、で隣の席になって、でいろいろ喋りましてね、どうでしたか細見さん今日の僕の試合はって言われて、まあ、正直にだからとてもグッときましたと、まあ、負けましたけども、なんか負けて残念というよりも君の未来が楽しみになりました、これからどういう試合をさせてくれるのか見せてくれるのかと、で竹下もね、田中選手のことは もちろん、ね、試合何回も直接も見てるし映像でも見てるだろうけども、やっぱそれだけでも分かんない、要は実際に試合してみて田中選手の凄さが分かりましたと、 うん、やっぱり差がすごいあることが分かりました。でもこっから頑張りますってしばらくは悔しい日々が続くと思いますけども、頑張りますっていうその言葉聞けてすごい嬉しくてね。で要は初めてあのゆっくりとんかつ食いながら喋ったんだけど、まあ、竹下は酒飲めない19歳だからで僕はまあビール飲んでて、はい、でも竹下がなんかこう酔っ払ったようなもう要は一仕事終えてるから両国のセミファイナルって、はい、俺に言うんだよね。まあ、細見さんと会って1年が経ちましたけどもこの1年で僕らも大きくなりましたよねって19歳が25の歳に向かって言うわけでもねそれが嫌じゃなくてとても嬉しいんだよね。でも私はもう竹下の頑張りすごい、まあ、遠くから見てたし竹下も見てくれててまあね、竹下もこの4月に東京上京してきてで日体大に入ってオスカープロモーションにプロダクションに入ったりして私もまあラジオ始めて、まあ、まだまだだけれども、まあ、要はスタート切りましたねっていうのがお互いこうスタート切れたってことが嬉しくてね、そうだねってこれからも頑張ろうねっていう話をねとんかつ屋でしましたけどねなんかしみじみして、うん、でね竹下は9月にアコラジ来てくださいってちょっとオファーしましたの で, ああで、はい、その時にね、もし来られるようであればですねいろんな話聞きたいと思います、はい、ぜひねなんか今ラジオの世界でもプロレスって何ってちょっとなってきてるじゃん。オードリーの若林さんだったりそ,、ねはい、それこそ山ちゃんだったりとかがプロレスの話をよくね、はいまあサンデーナイトドリーマーとかで、はい、有吉さんもねよくプロレスの話をされたりするけども、はい、プロレスって何ラジオとプロレスとお笑いってもしかしてこうつながってんのかなみたいなちょっとみんなざわついたり今してるところでぜひねプロレス見てみたいなって方は DDT プロレスとかユニオンプロレス注目してみていただきたいですね。竹下幸之介選手そして福田博史選手とかね、非常にいいと思います。で私も、リングアナウンサーとしてこれから頑張りますのでね、はいみんなでプロレス見れたら嬉しいなと思いますね。そんな中ちょっと一個事件起きちゃいまして、
はい、
さその日曜が要は両国でね両国やってで帰ってきてでオフィシャル T シャツそのプレゼントされたから、
はい
まあ、着て帰ってきてで洗濯出してで母さん洗ってくれて洗濯物が入っててで水曜かな今週の水曜のバイトの時にふわって起きてでいつも T シャツ要はこのクローゼットっていうタンスかの一番上にある T シャツを着てくる、はい、別に僕 何着てってもいいから
上にあるもの
そうそう一番上にある T シャツをパッて着るんだよね、はい、で別に柄とか何でもいいの上からエプロン着るから仕事の時にだから柄とか関係ないから、はいまあ、それこそ細身のシャイボーイ T シャツ着ることもあるし、
はい
でたまたま DDT の T シャツ着てしかも俺朝5時起きだからさぼーっとしながら仕事先行って、はい、でもちろん仕事先にはさ俺細身のシャイボーイであること言ってないわけじゃん、
はい、
でそんなこと言ったらすげえ働きにくくてしょうがねえから普通に佐藤さんってことでやってますけどで T シャツ着てでエプロンしてで普通に働いてたんだよね、
はい、
で働いてて一番朝ね一番最初の仕事は食料品売り場にトラックから来たこういろんな、食料品を運ぶっていう仕事をするんだけど、はいでまあ、牛乳をねたくさん運んでたの最初エレベーターに乗っけて台車でこう運んででしたらで牛乳売り場のところには飲料売り場のところにはそれを品出しする人が別にいるわけ、
はあはあ、
そうでそこに田中くんっていうまあ、地味な男の子が最近入った、
はい
まあ、3ヶ月前ぐらいかなでもすごいいい男の子でも物静かでよく働く子なんだけどでその子、まあ、僕仲よまあまあよくていつも挨拶、まあ、挨拶するぐらいだけど、はい、他の子だからで荷物持ってていつも通りおはようございますっていろんな人言いながらあおはようございますおはようございますってしたら田中くんがいておはようございますって言ったら田中くんが、まあ、ふわっとした目で僕の方見ておはようございます佐藤さん佐藤さん DDT 両国行ったんですかめちゃめちゃでかい声で言いやがってえっと思って何なんで分かったんだろうでも T シャツの上にエプロン着てるの
そうですよね
でなんでこいつ分かったんだろうなと思ったらでここにその実際に T シャツありますけど、はい、でこれ別に前にあるじゃんこう T シャツ
そうです、ね、
で柄が DDT プロレスリングって書いてあるじゃん、はい、でエプロンするが見えないただ俺うっかりして気づかなかったんだけど左の肩のところにも DDT のプリントがされてるんだで肩のところエプロン隠れねえから
そ, うですよ、ね、
それを要は左側の肩のプリントを見て佐藤さん DDT の両国大会行ったんすか要はこれ両国から発売だから行ったんすかで要は俺知らんかった田中君プロレス大ファンだったらしくて、で両国も行ってたらしいんだ
あ、
そうわ俺もそれ買ったんすよめちゃめちゃ熱くで周りの人も何何みたいな雰囲気でやっべえやっべえやっべえって思ってでただ田中くんは気づかなかったのは これが白に見えたらしい、銀じゃなくて。要は赤、青、白が売って、はい、普通にお客さん赤、青、白が買えるんだよね。で、まさか僕はスタッフだったらバレてないらしくて、はい、って言って、買ったんすねって言って、俺も同じ色なんすよって言ったから、白買ったんすよって言ってて、よかった、これ白に見えてるんだと、はい。で、俺慌ててちょっと固めくりして、一回この柄隠してから、まあ、僕も、プロレス、まあ、好きで、まあ、行ったんですよ、みたいな。で、もう、でもガンガン食う。で、そのままもう仕事だから一回下下がって、でもまた上行ってこう食品運んだりするときに、はい、もう俺が近く行くと、もう、マジ、あの試合、熱かったっすね。ディーノさんの試合すごかったっすよね。とか、いちいち言って、やべえ、こいつ。こいつめんどくせえ。って思って。ちょっとね、T シャツ気をつけなきゃいけないなと思う事件はありましたね。
なるほど。
ちょっともう着れない。
急に火がついたわけです
ね。急に、やっぱプロレス好きな人って熱がすごくて、本当に好きな人は大好きだから、ちょっとプロレスの怖さも知った、この両国大会でございましたけども、山ちゃんにもあったよ。
あ、
そうですね、山ちゃんが、山里亮太さんがその男色ディーノさんの試合の立ち会い人という形で、はい、両国来られてて、でね、山里さんのポッドキャストでアコラジのことを紹介してもらったりしてたけども、でたまたま、全部終わった後、はい、お客さんも出払った後に、物販の片付けしてたら山ちゃんがふわって来て、で目あって、でこう軽く会釈したら、あ、シャイボーイって、
はい、
でただもうなんか山里さんはすごい優しいから喋ろうと思えばすごい喋ってくれるんだろうけど、はい、でもね、なんか僕やっぱ自分がラジオをやり始めたせいか分かんないけど、やっぱ山ちゃんの凄さがやったら分かるようになって、
はい、
どこがすごい、どこがすごい。で、まあね、僕はそこにさ、物販係として行ってるわけじゃんか。別にラジオの関係の仕事で行ってるわけじゃないし、で、もしプロレスの関係者として会話するにしても、僕はその、じゃあ、リングアナウンサーとして仕事をしてたらまだしも、ただのこう、スタッフとして行ってたわけだから、ここ話すべきじゃないなと思って、軽く会釈だけして、さーっと後ろ下がって。でもね、それが、なんか、すがすがしかったね。ま、絶対にまた頑張ってですね、はい、山ちゃんとまた会う機会があったら、その時はラジオパーソナリティとして会いたいなって思ったですね、そんなこともありましたね。アコラジックもたくさん来てた、両国。
ああ、そうですか。
いや、プロレ福田さんとかからきっかけで、アコラジしてくれた人がたくさんいて、話しかけてくれて、はい、あと僕の あの子の恋がうまくいきませんように T シャツを着たり、HSB T シャツを着て、僕の物販の前うろうろするとかです、ね、僕はずっと物販でこうお客さん相手にしてから、相手にはできないんだよ。
ね、
でもこう、細身気づいて、あみたいになるかなみたいな。
ああ、なるほど。
なるわけねえだろ。そんなことしたら俺、怒られちゃうからさ、上から。働けって言われちゃうから。でもこれ見よがしに、なんか赤かったり、青い T シャツが目の前チラチラチラチラ歩いてさ笑っちゃいましたけど、ね、でもありがとうございました。本当に嬉しかったですけどね。 あとはね、可愛らしい女の子がアコラジ聞いてますっつって、でその日はさ、要は日曜日だから8月17日アコラジ配信日だったのね、はい、前回ので、ウィーダーインゼリー持ってきてくれて、ぜひ飲んでくださいって女の子言ってくれて、なんかね、僕差し入れもらうけど、なんかチョコレートとか、
はい、
栄養ドリンクとかウィダインゼリーとか、なんか元気の出るものばっかり何か俺倒れると思われてるのかなやっぱ日弱だからかななんかそういうもんがね、その子もウィダインゼリー持ってきてくれて、でもうなんか本当にアコラジその子好きらしくて、アコラジいつも聞いてます、今日も配信されたばっかの第19回の臭い回聞いてきました
すいませんね、
臭い回聞いてきました、本当に面白くて臭い回も、いつも頑張って応援してジャーギーさんにもぜひお知らせしてください、よろしくお伝えくださいって言ってたから、ね、楽しんでくれる子いるみたいですから、
インパクトがあったみたいですね、
うん、今週も頑張っていきましょう、
はい、
ではね、一曲聴いていただきたいと思います、では一曲聴いてください、細身のシャイボーイで、私が数年前にあまりにモテないんでね、もう日本人の女性は誰にも相手してくれないんじゃないかと、もうこれからは外国人女性なんじゃないかなって思って作った曲ですルーシ
ー、恋しくて夢結ばれずブルー、夜が更けては cry を思い綴ったノートは五冊目、届かぬ言葉重ね消えた夕、見つめれば淡く恋の花咲き誇る、 Oh Lucy I can't stop to love you I hope you to love me 振り向いておくれ Lucy 青い瞳、ブロンドの髪、君に夢中なのさ。夕暮れ照らした思いは君を愛してる。届かぬから高嶺の花、手を伸ばせど眩しくて言う。目をつむれば桜の木の下、一目惚れ焼き付き笑顔揺れる。憧れの先に近づけぬ僕がいる。 I love you Lucy、可憐に咲く花のように美しいけれど、ルーシー、好きを見せてチャンスをくれ、情けない僕さ、ルーシー、 I can't stop to love you、 こんなになるほど、ルーシー、 I hope you to love me、 君に夢中なのさ。季節は移ろい変わってゆけど、君は何も変わらず美しいまま。目の前にすると言えないや、君を愛してる。
ありがとうございました。細身のシャイボーイでルーシーでした。千葉県ラジオネームドブ川抜け作さんからいただいた細身のシャイボーイとお父さんが仲直りする方法。お父さん、阪神園芸の皆さんと一緒に甲子園のグラウンドをきれいに整えて高校球児に気持ちよくプレーしてもらおうよ。細身のシャイボーイのアコースティックレディオ。ラジオのお悩み教えてシャイボーイ先生。というわけでジャギジョージさん、
はい、
このコーナーはですね、アコラジッコのラジオについてのお悩みをですね、毎週、はい、シャイボーイ先生が解決していこうというコーナーでございますが、
はい、
ちょっとね、今週は、ラジオ界にとって大きな事件というかですね、事柄が一つありまして、そのことについて、ね、アコラジッコからたくさんメールが届きました、はい、では読んでいきたいと思います。北海道ラジオネームバスケットカウント。ナインティナインのオールナイトニッポンが9月いっぱいで終わるそうです。ラジオを習慣として聞くようになったり、ハガキ職人さんやネタコーナーだとか、テレビの裏側の話が聞けるという、深夜ラジオならではの楽しみ方を知った番組であるので、驚きが隠せません。そして、この番組が終わると、どの番組も終わる可能性があるぞと思えて怖いです。細見さんはどう思いますか?といただきました。うん、他にも、ラジオネーム山口ホテルさん。シャイちゃんこと細身のシャイボーイさん、作家ちゃんことジャーギジョージさん、こんばんは。
こんばんは。
アコラジでこういうことを聞くのはどうかと思ったのですが、一ラジオ好きとしてお便りさせていただきました。8月21日木曜の深夜、20年間続いたナインティナインのオールナイトニッポンが今年の9月末で終了することが発表されました。番組が終了することは絶対あることだと思いますし、番組の終了宣言や最終回はたくさん聞いたことがありますが、今回ばかりは驚きすぎて寝てません。それぐらい衝撃的だったことは、この番組を聞くということが日常に溶け込みすぎていたからだと思います。このことについて細見さん、ジャーギさんの感想を聞いてみたいです。
はい、
富山県奥六万 X、 細見さん、ジャーギさん、お疲れ様です。8月21日、9月末でナインティナインのオールナイトニッポンが終了するという発表がありました。始まりがあれば終わりが来るものですが、この番組は、ずっと続くものだと思っていましたし、ナインティナインのオールナイトニッポンでラジオが好きになった人もたくさんいると思うので大変ショックです。まだ終了に関して発表、詳細が発表されていないので何とも言えないのですが、お二人は率直にどう感じましたかと、いただきました、
はい。
今私たちが喋っているのは8月22日の金曜日、
はい、
で昨日のね、木曜日、
はい、
深夜1時からやっているナインティナインのオールナイトニッポン、もう20年以上続いている、
ね、
昨日が1008回目だったのかな、
はい、
多分そうだと思う、のですね、エンディングで急に発表になりました。ナインティナインのオールナイトニッポンが9月末で終了だと、
はい、
まあ、びっくりしますね。
そうですね。
そんな中でね、やっぱりみんな動揺が隠せないみたい、
うん、
あーびっくりしたっつって、中でもね、まあ、たくさん届いたんだけど、一番やっぱびっくりしてるのはね、ラジオネームスペシャルウィーク、
うん、
ね、スペシャルウィークは要は ナイナイさんのもともと作家で、作家、はがき職人で、で、ナイナイさんの番組は3ヶ月に一遍、はがき職人大賞という、ね、はい、誰が一番読まれたって賞レースがありますけど、スペシャルウィークは1位になったこともあるんだよね。
ありますね。
だから、ね、本当大好きみたいなんだけども、はい、そのスペシャルウィークからもう昨日の4時に、だ今日の4時だね、朝。届いておりました。ジャーギさん、ホスミさん、シャイ、シャイ。シャイ。おそらくお二人もすでにお知りかとは思いますが、ラジオの代名詞とも言える、ナインティナインのオールナイトニッポンが9月いっぱいで終わるということが今週の、放送で発表されました。はい、自分は、小学校高学年の頃から人生の3分の2以上、18年近くこの番組を聞いていて、あって当たり前だけれど、なくては生きていけない空気のような大切な存在としてずっと一緒に育ってきたとともに、はがき職人としても、途中ブランクがありながらも、今年が7年目というほど生活の一部だったので、正直、言葉にならないというか、言葉にし始めたらわんこそばのように半永久的に止まらない状態なのですが、あまりにも衝撃的すぎて、誰かに聞いてもらわないとどうにかなってしまいそうな感じで、思わずこのメールを送っています。申し訳ありません。理由などの詳細については来週のスペシャルウィークにて発表とのことなので、それをすべて聞いた上で自分の中で折り合いをつけないといけないとは思うのですが、細見さんもよくおっしゃるように、ラジオは自分のそばで寄り添ってくれるような存在で、自分の中でのナイナイオールナイトニッポンは、その中でも幼馴染の親友や家族のような存在だったので、今正直心にものすごく大きな穴が開いてしまって、これから1週間そして9月までと正式に終わってからの人生について考えてしまうほどのダメージを受けております。やっぱりいろいろな思いを書き始めると止まらないので、ここら辺でやめますが、お二人に目を通していただければ幸いです。メールとはいえ夜分遅くに失礼しましたといただきました。やっぱりね、いろいろ思うとこあるみたいでございますけれども、ジャーギジョージはどう思いましたか？
いやもう初め聞いたときは本当にびっくりしましたね、やっぱり終わると思ってないものというか、僕は聞きラジオ始めて聞き始めた頃から当たり前のようにやってるものがあったんで、っていうのと、やっぱりそのネタハガキを書いている、まあ僕の中ではそのハガキ職人のまあ頂にいるというか、すごいまあ番組だなっていうのを思ってたので、その衝撃はやっぱりすごかったですね。
まあナイナイさんの番組のハガキ職人って言ったら、そこからあのハガキ職人から放送作家になる方もたくさんいますし ね、はい、ね、まあ深夜ラジオではまあ一番面白い番組って言ってもいいと思いますけども、はい、私はね今日、まあ、バイトだったので、はい、まあナイナイの番組はいつも録音して聞いてるんだけども、あの朝起きて、で5時に起きて携帯見たら、その西村っていう、もともと一緒に住んでた、まあ、先週もちょっと話題出たけども、はい、その西村からメール届いてて、ナイナイのラジオ終わるんだってって、西村がわざわざ愛媛からメール送ってきてましたけど、で私それ見た時にね、案外何とも思わなかったというか、悲しくも寂しくもなくて、僕が思ったのは意外、自分でも意外だったんだけど、なるほどなって、じゃあより頑張んなきゃなって思った。あのそれはどういうことかっていうと、多分、まあ、ナイナイのオールナイトニッポンが終わりますよって、いわゆるね、オールナイトニッポンのナインティナイン、ジャンクの伊集院光さんじゃないけれども、はい、まあ、二大巨頭のうちの一つがまあいなくなるって言ってもいいわけじゃないですか。したらね、またラジオの人気がもしかしたら下がってしまうかもしれないよね、魅力的な番組が一つ減るわけですから、はい、そうなった時に、じゃあね、これからラジオ頑張ろうっていう自分はより頑張んなきゃいけないなって思ったから、多分その瞬間はあんま寂しくなかったのかなと思いますけれども、
はい、
私はナイナイのオールナイトニッポンは聞き始めたのは中学3年生の時に、もともと知ってる24時っていう月目でやっていた、クリームシチューの上田晋也さんが一人でやっていた番組、はい、24時から25時だね、それを聞き始めて、1時なんて僕起きてられないから、
はい、
あの中学生の時に、でたまたま翌日学校が休みだったか、なんかで木曜ちょっとそのまま24時から25時聞いてもラジオつけっぱなしにしてたら、始まったのがナイナイのラジオだったんで、俺のティンポンで、たまたま聞いたらまあ面白くて、あすごいな、でそこからまあ10年経ちますけども、
はい、
まあ、その10年の中にもいろんな事件がナイナイの俺の日本の中にもあるのよね。でもやっぱり本当に面白い番組で、それこそあの暮らしの中にみんなこうメールで送ってきてくれたけど、生活の一部だったと。本当にまず年明けたら岡村さんが実家帰って話を 年始の一発目で話すんだよね、はい、でその、まあ矢部さんと岡村さんは一つ年違いで、岡村さんが先輩で同じサッカー部で、でサッカー部の仲間たちと会ったりする話を、年始にするのをね、僕は毎年楽しみにして、 で矢部さん岡村さんのお友達のことが高校時代のお友達のことがもう目に見えるようにねまるで自分の知り合いかのような思いをするぐらいこうナイナイのラジオはいろんな世界観を持っていて、はい、まあその正月から始まって年末は俺たちのラブ&セックスっていうこうね出川さんとか来る、とっても素敵な終わり方をするんだっけクリスマスあたりね、
はい、
それがもう私にとってももう10年間当たり前になっていてねっていうことです私にとってのナイナイの、ね、ただ、うん、今までみたいにまあ、クリームシチューのオールナイトニッポンが終わるときとかもう僕も多分今のスペシャルウィークと同じような状態もう立ち直れないんじゃないかなってぐらい落ち込んだけども今回別に僕は落ち込みませんでしたね。頑張んなきゃなってより頑張んなきゃいけないなと思いました。岡村さんはでも本当にすごいよね。僕も憧れですね。あの僕はラジオ聞き始めたのは、中学生の時に初恋の女の子鈴木さんとうまく喋れるようになるためにラジオパーソナリティは要は喋りで食ってるわけだから、はい、その人たちみたいに喋れるようになったら自分も鈴木さんと仲良くなれるんじゃないかなと思ってラジオ聞き始めていろんなラジオ録音してそれをこう実際に紙に書き起こしてでテープに自分で同じように吹き込んで同じように喋れるようになるっていう喋りの練習いろいろしてましたけど、
はい、
岡村さんのもねいろいろ練習しましたよ私。岡村さんのフリートークは本当にスムーズで綺麗でよどみがなくて面白くてだから岡村さんのやつを録音してそれをまあまあ書き起こして、はい、大阪弁じゃんだからそれを標準語に直してで自分でテープに吹き込んでみたりとか、私もいろいろやりましたね。大好きですね岡村さんのことは。実際に岡村さんを見たのは武道館でラジオオールナイトニッポン40周年のイベントが前あって、
はい、
でいきなり飛び入りゲストでナインティナインが出てきて、うん、で福山雅治さんも一緒に出てきてね岡村さんたちと一緒に、ハローを歌ったりしましたね。あれも楽しかったですね。あでもまあ僕の聞いてきた10年の中で来年のラジオで一番大きな事件といったらおそらく、まあ、岡村さんが体調崩されたことだと思うのよね、うん、あれはすごかった。一回岡村さんがなんか調子悪そうだなと思ったら聞いててでしたら次の週休んだんで一回でちょっと体調が悪いので一回休みますとでしてまた一週間出てきたんで、
はい、
で岡村さんがただねその出てきたまた一回出てきた回がびっくりするぐらい、まあ、ご本人も後ほどその復帰してからまた言ってるけど、
はい、
びっくりするぐらいつまんないやっぱ心が乗らないっていう、全然おかしいんだよね。どう考えても心がおかしい状態で、でも岡村さんは休みたくないって本当にストイックな方だからもうラジオを休むなんてありえないってことで体調が悪い中出てきて喋りでもつまらない多分そのつまらない自分がつまらないってことも相まって次の週から、まあ、長期のお休みに入るわけだね。下手すればもうそこでナイナイのラジオ終わってしまうのかなってところででもそこで誰が頑張ったってもちろん矢部さんも頑張ってたけどもそのナインティナイン周りの方々それこそめちゃイケメンバーだったりこれ毎週ゲストに来たりあとはハガキ職人がまあ、矢部さんはそんなにネタ読むの全然上手くないんだけどもそれでも面白い番組を作るために頑張ってネタを送って、うん、で岡村さんが復帰するんだよね。僕もあの時大学生だったけどもうねオールナイトに始まる6時間前、夜の7時ぐらいからもうラジオの前でそわそわして、うん、岡村さん帰ってくる岡村さん帰ってくるっつってでそのもしかしたらまだ体調があんまり完全ではなくて、ゆっくりした放送になるのかなと思ったらもう復帰一発目から超面白い放送してね、
そうですね、
うん、入院中の話だったりとかいろいろしてくれて、はい放送は今でも忘れられませんけどね。で復帰してその日年のチャリティーミュージックソン日本放送では毎年クリスマスイブに24時間のラジオやってますけどちょうどねその年にはねオードリーさんがパーソナリティだったね、はい、で私はオードリーさん見に行きたいと思って有楽町行ってで募金して、募金するとそのスタジオの様子見れるんだよ。イマジンスタジオでやってるから、はい、で僕見に行った時ちょうど、そこに岡村さんと上戸彩さんが来たん
お
でパーソナリティーってオードリーさんと喋ったりするとこ見てあ岡村さん元気になってるってすごい嬉しくてね。でそこから、まあ、あれから何年経ったかは分かんないですけども、ね、まあ僕にとっても、ああ、なんか、さっき何とも思ってないって言ったけど、やっぱ寂しくなってきたかもしれない。終わるんだね。
終わるんですね。
やっぱ寂しいね。あ、やっぱ寂しいですわ。さっきカッコつけたかもしれない。うん、ちょっとでも、やっぱりこの後、うん、やっぱりね、このみんな、まあ、録音してるものとかたくさんあるだろうけどもやっぱこの生で聞けるっていう同じ時期、毎週毎週新しいものを聞けるっていうのはあと1ヶ月で終わるってことですからこの1ヶ月を、ね、あんまりこう 暗い風に考えないで終わっちゃうんだ終わっちゃうんだとは考えずに、この1ヶ月を目いっぱいラストの、ね、伝説の終わりを私たちはリアルタイムで楽しめるわけですから、
はい、
ありがたいことだなと思って一緒に楽しみましょう、と思いますね。では1曲聴いていただきたいと思います。細身のシャイボーイでラジオを聴いていた。
心に浮かんだ疑問に答えてくれる人はなく、ただただずっとじっと暗い部屋の中で一人ぽっちだった。日常を変えたくて、でもすべきことわからなくて、答えを求めてひたすらに僕はラジオを聞いてた、ラジオを聞いてた、ラジオを聞いてた、ラジオを聞いてた、ラジオを聞いてた、ラジオを聞いてた、ラジオを聞いてた。流れるロックミュージックに心奪われた10代の夜に戻ることはもうできないことに気づいてはいるんだけど、いくつになったってさ変わらないもの一つあるんだ。ヘッドホンつけてスイッチを入れればパーソナリティが話す言葉耳を澄まして、真夜中笑いと音楽で過ごせば堅くなり拒んでいた朝も案外可愛く見えたりするんだ。だからラジオを聞いてた、ラジオを聞いてた、ラジオを聞いてた。人並みの恋ができなくてもいいんだ、輝く青春を過ごさなくてもいいんだ。僕は笑ってたんだ、泣いたりもしてたんだ、音楽を聴いてたんだ、それが全てだったんだ。ラジオを聴いてた、ラジオを聴いてた、ラジオを聴いてた、ラジオを聴いていた、ラジオを聴いてた、ラジオを聴いてた、ラジオを聴いてた、ラジオを聴いていたんだ。
ありがとうございました。細身のシャイボーイでラジオを聞いていたでした。
北海道ラジオネームバスケットカウントさんからいただいた細身のシャイボーイとお父さんが仲良くなる方法。お父さん、大親友の彼女の連れがパスタ作ったのに目を閉じても奥線の星が見えないよ。細身のシャイボーイの箱押してくれるよ。
シャイ、改めまして、第20回、細身のシャイボーイのアコースティックラジオパーソナリティの細身のシャイボーイと、
ジャギジョージが、
お送りしておりますが、ジャギジョージさん。
はい。
今週はですね、私、ラジオ番組に出てきまして。
うん、そうですね。
2本出てきましたけれども、その話ちょっとしたいと思いますけど、8月20日の水曜日、
はい。
NAC5、キラスタ、
はい。
というですね、18時から20時でやってる番組、三浦雄太郎さんと大西蘭さんがパーソナリティの番組に出てきました。うん、大宮駅のね、目の前にあるアルシェというビルの中で、はい、サテライトスタジオ、外から公開収録みたいな感じでやってるんだけども、
はい、
そこに出てきましたけどね、アコラジックはたくさん来てくれて、メールも送ってくれて嬉しかったです。どうもありがとうございました。メールも届いております、
はい。
まずこちら、東京都ラジオネームフルフルさん、シャイちゃん、ジャーゲ大先生、こんにちは、こんにちは。
こんにちは。
キラスタ聞きました。キラスタの放送ではシャイちゃんの愛称で呼ばれていましたね。細見さんでもシャイボーイでもなくシャイちゃんって呼ばれているのが新鮮でした。この日のシャイちゃんの様子なのですが、いつもより積極的に感じました。シャイちゃんはパーソナリティの大西さんに求婚していた気がします。パーソナリティの女性に綺麗だとか言っていました。この時私は細見さんのお母さんになったような気持ちで、この子こんなこと言うようになったんだなと大人になった細見さんを感じてあわあわしました。全然シャイじゃなかったな。番組では生歌もあったし、パーソナリティのお二人が細見さんに興味を持って話していて、聞いていてとても楽しかったです。キラスタ、ぜひ、やっぱり見に行けばよかったな、といただきました、うん。ありがとう、フルフルさん。あのね、本当にこの三浦雄太郎さん、そして大西蘭さんが優しくて、
はい、
この番組の中で何てお呼びすればいいですかってまず言われて、何でもいいですよって、僕大抵まあ細見さんかシャイボーイさんで呼ばれてますって言ったら、
はい、
じゃあこのね、キラスタでは、じゃあ、シャイちゃんにしようって、お兄さんに言われて。わかります。じゃあ、シャイちゃんで、つって。ずっとシャイちゃんって呼ばれましたけどね。はい、シャイちゃんって僕のことを呼ぶのは、プロレスラーのアントーニオ・ホンダさんだけ 僕のことをシャイちゃんって呼ぶんだけど、はい、だからアントンさんと、ナックファイブで僕はシャイちゃんと。
シャイちゃん。
まあ全然いいですけどね。まあでも本当に優しくて嬉しくてね。はい、でもさ、このまあナックファイブ大宮にあるんだけど、
はい、
でこの要はこれやったのが8月20日でこの前日がさ8月19日の火曜日がほぼ日比ロックの収録あ生放送があったわけなんか、はい、でそこでゲストが入江監督でさ、入江監督っていうのは SR 埼玉のラッパーっていう映画を、
はい、
ね、埼玉を舞台にしたラッパーのお話をね、
はい、
あの映画撮ってるじゃない。で番組の中でその映画の脚本がこう文庫本になったんで、僕本プレゼントしてもらったんですよ。
ああ、してもらった、ね、
埼玉のラッパーの、はい、だから僕せっかくだからと思ってあのそれを読みながら行ったのよね、大宮まで、はい、電車で結構こうちから片道2時間ぐらいかかるんだけど、
はい、
お宮まで。で、その、行ってる途中ずっと本読んでて。でさ、深谷って場所が埼玉の中にあるんだ。はい、で、主人公はその深谷って場所に住んで、で、どっちかというと、都心寄りじゃなくて、群馬寄りにあるんだって、その深谷が。で、その本の中で書かれてるのは、その深谷に住んでる人にとって、大宮ってのはもう大都会だ。大宮怖いっていう話をね、はい、書いてあるんだよ。でさ、僕はその話を読みながらさ、で自分はこう大宮に近づいていくわけじゃん。
そうですね、
でだんだんこう主人公に自分をさ投影しちゃってさ、大宮超怖いとこなんじゃねえかなと思って、やっべえと思って。でも俺はさ、横浜から行ってっからさ、途中渋谷とかさ、新宿、池袋通り抜けて行ってるのに、ね、大宮やべえとこなんじゃねえか。いざ大宮着いたらもう外国みたいに感じちゃって、広いんだ大宮。怖え大宮と思って。なんか俺やられちゃうんじゃない。殺すと書いてやられちゃうんじゃないか。でもさ、言ってみりゃ大宮なんてさ、横浜と同じようなもんじゃん。
まあ、そういう認識ですけどね。
でしょ？だから俺、はい、横浜の人間なんだから別に怖がんなくていいはずなのにさ、はい、大宮大都会じゃん。でも確かにでけえんだよ、なんか駅前とかが。で、綺麗でさ、で、なんかイケてる兄ちゃん姉ちゃんたくさんいるし、で、ビクビクしながらそのアルシェビルっていうさ、まあ駅からすぐなんだけど、アルシェビル行ったら書いてあったんだよ。はい、あの、本日のこう、ナックファイブ、ゲスト、細身のシャイボーイさんってこう書いてあって、あ、迎えられてんのかなと思って。したら、多分、なんかその細身のシャイボーイの部分は手書きで書いてある。
はい。
でも、その、なんか奇跡的にカタカナを書くのが苦手な人が書いてるらしくて、
はい。
詩を書くのが苦手らしくて、どう見てもツなんで。
ああ、いますね、
そう。いるでしょ、詩がうまく書けない人。はい、だから、どう見ても細身のツヤイボーイになってる。来た来た来たと思って。喧嘩売られてんなと思って。と思って。で、上行ってさ、はい、で、以前、まあ、放送始まりますよ、つって。で、ブースね、あの、入ったら、あの、番組もう始まってるんで、僕は6時半に入ってくださいって言われて、はい、で、番組は6時からだから、番組、僕はゲスト登場する前に、その実際にパーソナリティのお二人とかと話せなくて、で、いざ、番組の中で対面するんだけど、
はい、
なんかね、二人ともビクビクしてんの。僕が入ってきたら。っていうのもなんか、はい、僕の人すごい怖い人だと思ってたらしくて、
はい、
ギターとか叩き割るような人なんじゃないか。なんかバイオレンス的な匂いのする人だと思ってたらしくて、もう普通にビクビクしてて、はい、でもそうなんじゃないですよ。細身のシャイボーイはみんなに優しい人ですよ、つって。でも、まあね、大暴れさせていただいた。
ほう。
もうラジオスターっぷりをね、やっぱ、初めて地上波ラジオに出たの。文化放送の要はね、超 A&G とか、要はネットを主体にしてる番組で出たことあったけど、はい、僕初めて FM の、こう、地上波の番組出て、
はい、
まあ嬉しい。やっとラジオ聞き始めて10年で出れたんだなってこともあるし、なんかね、初めてこう、水を得た魚のような、生き生きしながら、喋った。とても楽しくて、
はい。
もう今どんな顔でみんな聞いてんのかなって思い浮かべながら、のびのびと喋らせていただいて、とても嬉しかったですね。そんな中でさっきのスペシャルウィークもね、聞いてくれてたみたいで、はい、愛知で。20日のキラスタ聞きましたとメール来ております。放送開始直後に、細見さんの呼び方がシャイちゃんになってしまったことで、終始違和感が拭えない部分はありましたが、可愛いアシスタントのパーソナリティの大西さんと話せることでテンションが上がり、生放送で軽い告白をするくらい、細見さんが楽しそうで良かったです。ちなみに特に印象的だったのは、キラスタのディレクターの方がアコラジで細見さんのラジオへの思いを聞き、心を揺さぶられたことがきっかけで今回のオファーにつながったということでしたといただきました。
うん、
あの、まあ、まずあの、気になるこの告白っていうのはなんか、
はい、
その大西さんが、まあ、すごい綺麗な女性なんだけど、まあ、僕よりちょっと年上なんだけども、なんかあの、お付き合いしてる方がいないみたいなトークになんかなったんで、ね、なんか、旦那さんが見つかんないみたいな。したら、だから、ここにいいおむくさん候補いますよみたいな。
はい。
シャイボーはいますよみたいな。普段絶対そんなこと言えないじゃん、女性に対して。
はい。
でもやっぱね、ラジオの力は偉大だね。僕もみずみずしい気持ち。もう、みなぎってるから気持ちが。もうシャイボーはここいますよ、つって。もういつでもおむこに行きますよ、つって。そして、お兄さんが本当に、 どうすればいいか分かんない顔をされる。怯えるっていうですね。小ウサギのような顔してた。四つ葉のちっちゃい頃みたいな顔して。可愛かったですけどね、それはそれ。あとね、まあ、今回なんで呼ばれたかっていうと、この、はい、この番組のディレクターの、はい、この、キラスタのディレクターの谷中さんって方が、アコラジッコで。
はい。
それで今回呼んでいただきましてね、うん、なんかこういう仕事の広がり方は嬉しいですよね。
そうですね。
ありがたいなと思いましたね。他にも、ラジオネームスピッツちゃん、はい。スピッツちゃんはね、実際に来てくれてて。その、見に来てくれて、シャイさん、ジャギさん、はい、シャイ。先日、シャイさんがナックファイブのキラストに出演された際、公開生放送に遊びに行きました。30分ほどの出演でしたが、生演奏もあり、おしゃべりもあり、とっても面白かったです。番組終了後には一緒に写真も撮っていただきありがとうございましたといただきました。いろいろ、出待ちしてくれてる子とかもいて。
はい。
なんか嬉しかったですね。なんかこう、アコラジックともたくさん会えて。なんかこのスピッツちゃんが、その、ビルの下で待っててくれて、はい、で、隣にこう、なんか、イケイケの男と二人で並んでたの。ハットかぶって、なんか、白いジャケットみたいの着て、で、金のネックレスみたいな、して、で、肌もガンガンに焼けてて、エグザイルみたいな、イケイケの兄ちゃん。まあ、彼氏だろうなと思って、怖えと思って。で、スピッツちゃんはもう、俺一回湘南新宿ラインの中で鉢合わせたことがあるから。
ああ。
そうそう、はい。それで話したことあったからもう知ってたんだけど、この横の男性超怖えなと思って。で、まずスピッちゃんがお疲れ様でしたって話しかけてくれて、はい、ありがとうございましたって写真撮って。で、隣の男性彼氏ですかって言ったら、いや違います。今日初めて会ったんです。つって。えって言って、何って言ったらその男性近づいてきて、こんにちは、日替わり唐揚げくんと申します。あ、お前、アコラジッコなのかたまたまその場で会って、じゃあシャイさん待ってよってことで下にいたらしいんだけど、全然普通にアコラジッコだったって。
名前。
お前、日替わり唐揚げくんそのなりでつって。メンディーみたいな顔して、お前、日替わり唐揚げくんごっついし、怖えんだ。あ、そっか、じゃあ写真撮ろうか、って、日替わり唐揚げくんとも写真撮で、一緒にまあ、大宮駅まで帰って。で、まあ、スピーチちゃん、アコラジ祭りも来るって言って、日替わり唐揚げくんはなんか、ちょっとその日仕事かなんかで、お台場着くのが2時ぐらいになっちゃうんで、行けるかどうか分かんないけど、行けたら行きたいですって話してくれて。でもなんかもう新鮮でしたね。いろんなアコラジっ子いんだ。
いいですね。
日替わり唐揚げくんっていう名称はさ、から、あんななり、しかもなんか、怖えんだよ、話す内容が。ちょっとね、やべえやつなんじゃないかと思う。
気になりますね。
本当に俺、住んでるの千葉らしいんだけど、はい、電車苦手で、どうやって帰ればいいか分かんないんですよね。でも、ここまで来たんだから、来たのと逆で帰ればいいじゃん。いや、でも俺普段、車ばっか乗ってて、ちょっと電車詳しくないんで、ちょっとよく分かんないんですよね。ボソボソ。何それで、何なのそれって言いながら。でも、なんか帰っていきましたからね。まあ、無事千葉に帰れたらいいなと思いますけど。まあ、いろんな出会いありましたけどね。まあ、キラスタまた呼んでいただければと思いますし、はい、聞いてくださった方本当ありがとうございました。でなんとそれだけで終わらず、その翌日、はい、8月21日の木曜日はですね、はい、FM 横浜のトレセンプラスという番組に行ってまいりましたよ、うん、このトレセンプラス、まあ、僕 FM 横浜がね一番最初に聞いたラジオ局で、
はい、
まあ、地元ってこともありまして大好きで、ただまあね今までまだ呼ばれたことがなくて、ようやく音楽活動を始めて2年目で呼ばれましてね、
はい、
嬉しかったですね。これはね、しかもこれは昨日特番で4時間のスペシャルで、うん、ノンフィクション作家の北村俊子さんって方がいらして、で要は夏休みももうすぐ終わりということで、10代の子供たちの悩みを聞こうっていう4時間丸々かけてね、
はい、
っていう番組で私は呼ばれました。でこの人の出演者は、まあ、もちろん DJ の光圀さんと、ノンフィクション作家の北村俊子さん、そして弁護士の北村先生、あ林先生、
はい、
林先生、そしてあと10代代表ということで泉ちゃんっていう17歳の、まあ不登校経験があって今もちょっと引きこもり気味な、
はい、
子で、まあ、だからこの日は頑張って出てきてくれて、
うん、
この不登校の子とかにスポット当てた新聞の編集とかもやってる子で、
はい、
いろいろ頑張ってる子なんだけども、うん、今回要は自分の経験がいろんな方の役に立てればということで出てきて、北村さんと交流があってね、もともとそれで今回ゲストで来るって、そこに細身のシャイボーイで、まあ、とっても不思議なねメンバーといえばメンバー5人で4時間。僕まさか、言われてなかったら4時間出るって。僕どこで出るか知らなくて。
あ、
まあ普通だったらゲストはまあ30分長くて30分じゃんか、はい、ラジオのゲストなんて。ね、はい、最初打ち合わせでさ、はい、台本もらったら、なんか40ページぐらいある分厚い台本でさ、あれと思って。いや、進行台本だよね。
はい、
で、見たら、あ、俺これ4時間出るわと思って。で、まあ心決めてさ、頑張って喋ろうと思って。やっぱり、最初にブース入って、 った時もそうだし、放送始めて思ったのは、やっとここまで来たなって、まあ、ゲストではありますけども、この喋ってることが今僕が喋ってこの横浜の家にも届いてんだなとか思ったらですね、はい、ちょっと感慨深いものはありましたけど、でもまあこの日の主役はあくまでこうリスナーの方々、悩んでる子たちの悩みを聞くということでしたけどね、
はい、
この番組もたくさんアコラジックを聞いてくれて、うん、とても感謝しております。メールも来ております。ラジオネーム水曜定休さんから、
はい、
トレセンプラスの特番とってもいい番組でした、三国さん、とし子さん、林先生、泉さん、細見さんとそれぞれが真摯に答える姿勢がとても良かったですし、細見さんのラジオに対する思いも伝わりました。聞いてたトレセナーも好印象を持ったと思います。これトレセンプラスのリスナーさん、トレセナー、うん、そして、自分が F 横リスナーなのでひいき目があるかもしれませんが、三国さんはプロ意識の高い、素晴らしい DJ だと思います。その人の仕事を4時間ずっと目の前で見ることができた、ということは、これは何よりもの経験になったのではないでしょうか。これでトレセンとのご縁もできたことですし、次はゲストコーナーへの出演、そして番組内コーナーレギュラーへと突き進んでいってほしいです。また F 横トレセンプラスに出演できることを願っております。お疲れ様でした。バッコンっていただきました、うん、このバッコンっていうのはこのトレセンプラスの合言葉みたいな、覇王の覇に魂って書いてバッコンってい
う、ね、なるほど。
この三国さんって方は本当に素晴らしい方で、僕も大好きなラジオパーソナリティですけども、その仕事をこう目の前で4時間見れてですね、私も感じることいろいろありました。あ、またこうね、ブースの外にはスタッフさんが、生放送のね、はい、スタッフ4時間はすごい大変な仕事だけど、6人のスタッフさんがねこうついて仕事をされて、その仕事も一つ一つ見て、メモ取らせてもらって、あ、ラジオってのはこうやって作られてんだって勉強させていただきました。目の前で勉強できて嬉しかったですね。またすごいびっくりしたのが、ニュース読むじゃん、ラジオって、
はい、
普通にニュースが途中に入るじゃん。でニュース用のアナウンサー、ニュースを読むアナウンサーの方が石田さんって方がいるんだけど、はい、でこうブースにふわって入ってきて読むんだよね。その時にまあ、そのニュースの原稿はこうニュースを配信する会社があるんだって、そこから届いたニュースを読むんだけど、はい、どのニュースを読むっていうのは、まあ、その局にもよるだろうけど、トレセンプラスはその石田さんってアナウンサーが自分で選ぶの。
うん、
だからある日三国さんが不思議に思ったことがあったんだって。この番組の途中途中に入るニュース、はい、ニュースってのは言ってみれば番組とは関係ないじゃん、番組の内容とは。だけどもなんか番組の内容とマッチしてるなって思ったことがあったんだって。ニュースもなんか番組にマッチしてていい感じだなって。それを石田さんに聞いたら、石田さんは番組の内容に合わせてニュースを選んで読むようにしてるっていう、とってもそれって素晴らしいことだと思うし、それを聞けただけで僕はラジオファンとして嬉しかったですね。あ、こんなにラジオのことを思ってる人がたくさんいるんだって、プロの仕事ぶりを捨てる人がいるんだ。しかもこう原稿を読むんだ、こうね、原稿をさーっと大きな文字で書いてあるんで、こんなちっちゃい文字じゃなくて大きく読みやすい文字になって、はい、ちゃんと振り仮名も自分で振って、読みにくいとこだったり、ここはこう読んだ方がいいなってとか自分で原稿を変えたりして、石田さんっていう、で女性なんだけど、で本日何々がありまして何々何々って言うんだけど、ずっと軽く微笑みながら読んでるの。要は微笑んで笑いながら読んでるから、聞いてる方はとても心地よくなるんだよね。それもやっぱ実際に見なきゃ分かんないから、俺もう感動しちゃって、もう石田さんのちょっと隣の席だったから、
はい、
もう凝視してたんでね。でニュース読み終わったら三国さんに怒られて、お前そんなギョロギョロした目で石田さん見んじゃねえよつって熱苦しいなって言って、すいませんって言って、でも石田さんすごい優しいから、もう全然いいですよつって、嬉しかったですね。他にもメール来てます、ありがとう。愛媛県ラジオネーム2012、
はい、
細見さん、ジャーギさん、こんばんは。先日の FM 横浜でのトレセンプラス、細見さんゲストということで聞きました。すごいね、これじゃあラジコプレミアムかなんかで聞いてくれたんだね。
そうですね、
愛媛県からだからね、ありがとう。全体を通して10代リスナーの様々な声を聞いていくという放送でした。僕は今23歳で、自分が10代の頃も自分自身も含め様々な人間関係の中で悩みを抱えたり、友人の悩みを聞いたりもしてきました。しかしその頃と比べても、複雑で思い悩みの声が増えているように感じました、
うん、
中でも、気になったのが親子関係の悩みです。自己中心的な親、子供の未来を閉ざしてしまう親の存在が、自分が10代の頃とは比べ物にならないほど増えている、もしくは子供自身が必死に訴えなければならないほどの状況になっているのだと痛感させられました。細見さんは彼らの悩みを聞き、どのような思いを持たれましたかといただきました、
うん、
この番組はいろんな10代のリスナーの、そのトレセンプラス、今回は悩みを聞いて、で実際にこう電話、留守電を入れてもらって、それを聞いたりメールをもらったりしましたけど、非常にショックでした。自分の住んでいるこの横浜という街でこんなに苦しんでいる子どもたちがたくさんいるんだという、 いろいろあった、お父さんがいない、でお母さんとおじいちゃんのと自分の3人で暮らしているって女の子、お母さんから暴行を受けている、虐待を受けている、うん、おじいちゃんに相談する、でもおじいちゃんを笑いながらテレビを見ながら、そんなことは自分で解決しなさいっていう、私はどうすればいいですかって、誰にも言えませんって、誰かに言ったら虐待がエスカレートしそうだし、下手にじゃあ周りの大人に言ったらお母さんが逮捕されてしまうんじゃないかって、お母さんのことは好きなんだよやっぱり、
うん、
だから家庭の悩みっていうのは、例えばじゃあ家庭っていうのはさ、自分の唯一の味方でもあるわけじゃん、最終的な。例えばじゃあ僕が外でいじめを受けたとしても、じゃあお母さんに相談したらお母さんが何とかしてくれる、っていう安心があって家に帰ってくれるわけじゃん。だからこう夜もゆっくり眠れるし、なんか辛いことがあっても。でもこの相談送ってくれた子はどこにも安心がないんだよね。そういう子がこの横浜にたくさんいるということ、まあ、いるだろうなとは思ってるし、
うん、
まあ、そのニュースとかを見ててね。でも実際にこう声を聞いて怯えて震えて電話留守電かけてくれてる、この話を聞いて、まあ、ショックでしたね。なんとかしてあげたいと思うし、なんとかしなければいけないと、まあ、チャイルドラインっていう子供の悩みを聞くとこもあるし、要はエスケープさせなきゃいけない、児童相談所を含めですね、今いろいろな設備が整ってますから、なんとかその助けを求める声を、だから親に言えないっていう子がなんとか助けてくれって気持ちでラジオにかけてきてるわけじゃん、うん、まあ、近くの人だとあまりに近すぎる、でもラジオっていう、こうメディア一個置いて電波を置いて挟んでる関係の人に助けを求めてくる子がたくさんいるんだよね。その場に居合わせて、うん、いろいろ私も考えるところはありましたけども、ただ一番その時に頼りになったのが、まあ、もちろん北村敏子さん もういろんな悩み聞いてくれるし、で法律的なことは林先生弁護士が、うん、全部こうしたらいいと思いますよって万全の状態でこうお送りしてたんだけど、で光圀さんが、はい、まあ、素晴らしいパーソナリティを、でもね、やっぱ一番かっけえなと思ったの泉ちゃん、その17歳引きこもりの泉ちゃんがですね、はい、要は引きこもり、自分の経験を生かしていろんなことに答えって言ってくれる、で本当に泉ちゃん自身も引きこもりの経験、まあ、中学ぐらいから引きこもりになって学校行けなくなって、まあ、今も通信制の通いながら、でもなんか自分にできることがあるんじゃないかって言ってくる、で泉ちゃんと話しててすごいねって、僕は君が本当に、心から誇りに思うし、君みたいな子に会えたことが嬉しく思いますって言って、でも私なんて別に何でもないですよって泉ちゃん言うんで、喋り方がちょっと面白くなんだけど、本当にでもこうやって役に立ったのであれば引きこもりでよかったなと、いろいろ私はクラスで浮いちゃったりしてましたけど、その時は辛かったけど、その経験がじゃあ私一人の経験が大勢の人の役に立ってなら、引きこもりでよかったなって思いますっていう、すげえな、俺が自分がその立場だったら言えるかなって、まあ言えねえだろうな、強なのかなって思いました。でその中ででも僕が一番辛かった相談は、自傷行為がやめられないっていう女の子から、うん、中学生の女の子からの、その要は自傷行為リストカットとかだね、リスカーと言われるもの、自分を傷つけること、手首を切ったり腕を切ったりして血を出すことによって自分が今ここにいる存在を確かめることができる、それ以外では自分がいる存在意義がわからないっていうんだよね、うん、で私は恥ずかしいことにリストカットという行為を知ったのは遅くて18歳の時、うん、大学に入ってからそれこそ日本放送の、日曜日の夜深夜にやっていた吉家博之先生っていうヤンキー先生の夢は逃げていかないって番組があって、その番組もいろんな、少年少女の悩みを聞くんだけど、そこでリスカって言葉初めて知ったんだよね、
はい、
でリスカって何っつって、でなんか手首をカッターで切るっつって言うけど、どういうことって、でネットで調べて本を読んで、リストカットということをいろいろ勉強しましたけども、僕が知らなかっただけで本当に何万人という子がリストカットをしている、で血を流してその生温かさだったり痛みで自分自身の存在意義を確かめている、また人によってはマンションの屋上に行ってヘリに立って落ちるか落ちないかのギリギリで、あ落ちたら死ぬんだなってことは私は今生きてるんだなって言って生きてるっていうことを確かめたり、電車の来るホームの直ギリギリに立って電車が来る、あ今ここで私はふっと一歩踏み出したら死ぬんだな、でも私は今踏み出さないから死なないってことは生きてるってことなんだなとか思う子がたくさんいる、10代の若い子で、それを知らなかったことがとっても私はその時恥ずかしかったですけども、でもそのリストカットをね、例えばじゃあしてますと、でもやめたいんだって、そのメール送ってきてくる女の子とかは、でやめたいけどもやめられないと、で死にたいと、 で僕はその子に何て言えばいいのかなって思ってた時に泉ちゃんは言うんだよね、やめなくていいよって。少しずつこう不安とかを減らしていけば少しずつ数は減っていくと思うから、やめようと思うとそれも一つの負担になってしまう、心の。だからすぐにやめようと思うんじゃなくて、まあ考えんならまあ気楽にも減らそうとか思えばいいんじゃないか。で泉ちゃん自身ももともとその、自傷行為をずっとしていた子で、まあもう隠してないんだよねちゃんと、うん、まあ、それも自分も経験があるからっていうことで相談に乗るんだけども、まあ泉ちゃんの子のは腕に、二の腕のところにもうカッターのでとか刃物で切り刻んだもう無数の傷がバーッとあってですね、いろいろでも相談に気丈に乗るんだよねちゃんと。でも僕はそれを見ていて、リストカットして死なないで済むのならリストカットした方がいいじゃんっていうメールも来るんだよね。あ、でも、あ、そういう考えがあるんで、泉ちゃんもそれを読んで、ああそうですねって言って、そうだ、で俺もそ一瞬その時思ったんで、あ、なるほどな、リストカットすることによって死ぬことをやめてくれるのであれば、死んでしまうのはあまりにも悲しいから、でもで一晩考えたってやっぱ僕思うのはですね、でもやっぱりリストカットしてほしくないっていう。僕はですね、その泉ちゃんのその可愛らしいまっすぐに生きている女の子はですね、まあ泉ちゃんは何が原因で学校に行けなくなったのかって、これという理由はない、学校で浮いてしまったって、なんか居心地が悪くなって一日休んだらなんか休んだって言われてるんじゃないかって、あ、裏、なんか陰口叩かれてるんじゃないかっていろいろ考えてるうちにどんどん心に大きくなんか抱えるものがあって次第にずっと行けなくなってしまったって、それからたくさんいるみたいで、でまあ負担を減らすために自分が生きてるって教えるためにリストカットするんだけど、で泉ちゃんの腕にはたくさんの傷があって、で今この瞬間僕が今喋ってる瞬間も横浜のどっかで日本全国のどっかで何万人もの子はリストカットしてるんだよね、うん、お前はしたことある？
いや、ないです。
俺もリストカットはしたことがなくて、だから当事者としての気持ちはだから相談に乗れなくて、いろいろ本は読んだ、だけどもやっぱり根本的なところは分からない、なぜなら僕は痛いのが嫌いだし血はできれば見たくない、でもね痛みはそんなに感じないらしい、そのやってる子は痛みよりも、まあ痛いんだろうけどそれを上回る安心感が生まれるんだって、生きてるんだ私は、うん、でもやっぱその泉ちゃんの傷を見た時に僕は悲しかった。こんな若い子がこれリストカットしなければ自分が生きてるっていうことは実感できない、本当はもっと周りの僕をはじめ大人がいろいろ声をかけたり、それこそね生きてるって実感するのはどういう時、僕は例えば友達と笑っている時だったりとか、人によってはそれが恋をしている時、また人によっては仕事で成果を出した時、お金を稼いだ時、美味しいものを食べた時、いろいろあると思うんだよね生きてるって実感するということは。ただそれを見つけられない、また血を出すこと以外では実感ができないという子が実際にたくさんいると。もし僕の喋りや歌というものに、今ものすごい力があってリストカットをする以上に僕の喋りとか歌が面白ければリストカットなんてしないんだよ。そっちの方に夢中にさせてしまえばいい。僕歌だったり喋りに夢中になって、ああ楽しいって、来週もアコラジ、聞かなきゃって、それまで生きなきゃな思ったらリストカットしない。でも僕にはまだその力が今ない、とても無力に思いますし悲しく思います。改めて僕に何ができるのかなって考えさせられた4時間でしたし、本当に参加できてよかったと思います。あともう本当にごめんなさいと、今僕には、一生懸命やってるつもりだけれども君たちのところにまだ届かない、なんとか届くように頑張るからっていう気持ちになっただけですね。でね、帰りの電車の中で、まあ、泉ちゃんとか三國さんとかとしこさんとかと一緒に帰ったんだけど、その電車の中でさ、三國さんが言うの。まあ、言ってもさ、こんな、まあ、暗い番組ではありますわ。希望はありますけどね。まあ、虐待されてますとか、そういう話が続きますから。それがさ、まあ、夕方の4時から夜8時の番組。まあ、普段はデイリーチャート、音楽のこととか、いろんなことをやってる番組ですよね。はい、そこで、まあ、こういう番組が、じゃあ、数字が取れる番組かといったら、別にそうとは限らないわけですね。 でもね、光国さんは言うの。これはやるべきだと。メディアとしてやらなきゃいけないんだと。これをやることによって救われる子がいると。だからって、じゃあこれね、やって、まあ、いつもよりももしかしたら数字は悪いかもしれない。でも、これやって本当に良かったですっていうメールがたくさん届いたんだよね。聞けて良かった。で、僕の元にも、僕のホームページの方にも、細見さんの話が初めて細見さんのこと知りましたけども、とても感銘を受けましただったりとか、本当に出てくれてありがとうございますっていうメールが届いて救われましたとかね、10代の女の子が届いて本当に出てよかったと思うし、この番組本当にやってよかったなと僕ですら思う。で、光国さんはこれはやるべきだと。でね、数字は取れないかもしれない、それならば普段の通常回を頑張って喋る。で、普段の通常回で数字をちゃんと取って、で、こういう、番組やった方がいいですよって上にちゃんと言えるように明日からも頑張ろうって、光国さんは言うんだよね。光国、月金の、毎日ね、4時間やる、週に20時間生放送する人。その話を聞いた時にね、本当に、この番組をやろうっていう FM 横浜という曲、そして、こういう素晴らしい気持ちを持った光国さんという人が、FM 横浜にいるということ、で、その街に暮らせているということ、この番組に参加できたということ、とっても私は誇りに思いまして、これからより頑張れよと。で、光国さんは、シャイボーイ、すごい、会えて嬉しかったと。弟子にならないかって言ってくださって、僕はちょっとできれば光国さんの弟子にちょっとなって、一からいろいろ学びたいって本当思ってるところでございますけどもね、これから頑張ろうと。まだね、元気な子はさ、ポッドキャストとかなかなかダウンロードできない、元気ない子。要はね、ふってラジオつけたら入ってくるっていうのがラジオのいいところではあるわ、地上波ラジオの。なんだかそこにたどり着けるように。アコラジオもつるん頑張るよ。だけども、いろんなところでレギュラーもらったりとか、そういう方地上波でやってるような番組で、よりたくさん自分のことを知ってくださるような、またアコラジオ知ってくださるように、僕もちょっとこれから頑張ろうと思った、ナックファイブ、また F 横の2日間でした。本当に聞いてくださった方ありがとうございました。では一曲聴いてください。細見のシャイボーイで、待たせてごめんね。
二人過ごしてきた時間が長くなればなるほどに、新しい一面見つけるの難しくなるものね。それもそうか、今じゃお互いがお互いを知りすぎて、喧嘩すらできずに鞘に収まってしまう。あなたに見えるものを、私に見えないものを、それすら抱きしめてずっとあなたと一緒にいたい。もしも生まれ変わったとしても、もう一度あなたと出会いたいよ。そんなダサい言葉すら今なら素直に言えるんだ。待たせてごめんね、待たせてごめんね。失う前に気づけてよかった。これが本当の気持ちよ、愛してる。二人歩む長い道のりの中で、ふわり気持ちたがう日もあるでしょう。そんな時はそばにいてね、離さないで抱きしめて。可愛くなれないわがままな私を、いつか生まれ変わったとしても、もう一度あなたと出会いたいよ。そんなダサいセリフすら今なら目を見て言えるんだ。待たせてごめんね、待たせてごめんね。嘘偽りないこの思いをちゃんと受け止めてよね。時の過ぎゆくままに思っても、きっといつか途切れてしまうんだ。でもそんな度に私が紡ぎ直してみせるから。待たせてごめんね、待たせてごめんね。失う前に気づけてよかった。この本当の気持ちをもう一度だけちゃんと言うから、聞き逃さないでいてね、愛してる。あう、oh baby、 あう、oh baby、 oh、 あう。
ありがとうございました。細身のシャイボーイで待たせてごめんねでした。
宮城県ラジオネームシェイクモンキーさんからいただいた細身のシャイボーイとお父さんが仲直りする方法。お父さん、僕と一緒に氷水頭からかぶろうよ。細身のシャイボーイのアコースティックレディオ、アコラジ夏祭り2014、お台場の観覧車が眩しすぎて情報。
夏祭りが終わる頃、花
シャイー。ということで、ジャーギジョージ大先生、
はい、
なんともうあと1週間後に迫りました。
早い。
我々アコラジ初のイベント、アコラジ夏祭り2014、お台場の観覧車が眩しすぎてでございますが、
はい、
準備が全然終わってない。まずい。まずですね、これはもう初めてのイベントで、東京カルチャーカルチャー、
はい、
あのゼップ東京の上でございますけども、はい、であの観覧車の真下ですね、あのやります、
はい、
ね、ゲストは、えのきや勝松先生、はい、そしてプロレスの福田博さん、はい、で呼んでおりますけどもですね、で、予約された方はチケット買ってくださった方全員に、
はい、
猫になっておいで選手権のコンピレーションアルバムプレゼント、
はい、
猫においで選手権のコンピレーションアルバムは誰が作ってくれるんですか。プレゼントって言ってますけど、
お願いします。
まあね、今ちょっとジャーギジョージで手分けしてね、
はい、
このね、イベントでは初めてですね、アコラジを聞く人でも分かりやすいようにですね、この4ヶ月間5ヶ月間の始まってからね、4月からの歴史を振り返ったりとかですね、はい、あとはいろんなゲストに来ていただいて楽しく喋ったりとかしますけれどもですね、はい、ちょっと一つお知らせしなきゃいけないのが、
はい、
アコラジオールスターズでゲスト出演が予定されていました西田なんですけども、はい、ジャギジョージの彼女のね、
はい、
ちょっと西田がですね、ちょっと体調崩してしまいましてですね、
はい、そうですね、
ちょっと大事を取って、はい、今回欠場させていただきます、
はい、
ちょっとレスラーみたいな。
そう
ちょっと西田、残念ですが、またね、はい、いつかこれ夏祭り、冬祭り、春祭り、いつかやりたいと思いますので、はい、その時にね、出れるように、まずはちょっと体ゆっくり休めてください、
はい、
ということでですね、でも西田がいなくなったらもう来たくないよとお客さんがいるかもしれませんが、そこはですね、ご安心ください、
はい、
なんとですね、西田が来れないと、これは一大事ということですね、なんとアコラジオールスターズ新たな一人出演が決定しました。
お、
これはちょっとですね、いろんな事務所間の問題とかで発表はまだここではできないんですけども、だ当日のお楽しみということでございますね、
はい、
だってもう次のアコラジ21回の放送はさ、8月31日ってことでしょ。
そうです、
日曜だから、はい、イベント30日がもう終わってんだよね、
はい、
そうだからさ、もうね、その場所入って誰がいるかっていうの
そうですよ、
まあヒントを言うとですね、
はい、
わかんないと思うけども、
わかる人はわかるんじゃない。
いや、わかんないんじゃないですか。三人目のゲストはですね、来てくれることになりましたのでですね。
わかんないですね、これはね。
まだね、ちょっと言えないんですけども、はい、楽しみでございますね。
はい、
私たちもいろいろ楽しいこといろいろしたいと思います、ね。私の生歌があったりとかですね、
はい、
まあ。私の歌にどんだけ引きがあるかわかりませんけど、まあ、ジャーギジョージのトークショー。
あー、
そしてこの5ヶ月の年表を振り返ったりですね。
はい、
しますけども、そんな中、ちょっとメールが一通来ております。栃木県ラジオネーム最速の変態さんからいただきました。はい、シャイさん、ジャーギさん、シャイ、
はい、
アコラジ夏祭りも来週に迫ってまいりましたが、一つ質問があります。アコラジ夏祭りは番組の公開収録も兼ねていると思うのですが、通常やっているお父さんや勝手にコンプライアンス、などのネタコーナーはやるのでしょうかといただきました。
なるほど。
これね、やりません。お父さんや勝手にコンプライアンスのネタコーナー、このイベントではちょっとやらないんです。
そうですね。
なのですがですね、一つ特別にコーナーをですね、先週ちょっと一個作りましてですね、
はい。
それを、メールいただきましたが、それをですね、今週、そして来週のアコラジ、そしてイベントと、
はい。
3回だけね、特別なコーナーとしてやらせていただきます。そのコーナーがこちら。
私とアコラジ。私たちにとってアコラジとは一体どういうものなのか、アコラジ夏祭り開催が近づく今、改めて真剣に向かいませんか。たかがポッドキャスト、されどポッドキャスト、全世界に配信されているこの番組、私たちにとってアコラジとは趣味であり、癒しであり、生活の一部でもあるのではないでしょうか。このコーナーでは、私とアコラジという題名でアコラジっ子の皆様から、アコラジとは一体僕にとって私にとって何なのかということを綴っていただくコーナーになります。ジャギジョージ、
はい、
やっぱお前が考えたこのコーナー説明ちょっと鼻につくな。たかがポッドキャスト、されどポッドキャストのあたりがちょっと腹立つけども。まあ、そういうことでございます。はい、アコラジコの皆様からアコラジとはどういうものなのかということですね。ちょっと作文風に綴っていただきまして、それをこのアコラジ夏祭りでもちょっと読ませていただきたいと思っておりますが、はい、今週もちょっとたくさんいただきまして、まずその中からちょっと早速読ませていただきたいと思います。
はい。
ではこちら1通目いただきたいと思います。まずこちらラジオネームプラスチックのセミさんからいただいた私とアコラジ。私にとってアコラジは大げさに言えば人生の転換点です。私がアコラジに出会ったのは今年の4月。大学4年生の私にとっては就職活動の真っ最中でした。退屈な移動時間を楽しむために適当にポッドキャストをダウンロードしていたところ、私と同じ20代で同じようにモテなくて、同じように卑屈で、同じように盆栽で、同じように友達の少ない男がやっているラジオに出会いました。ただそのパーソナリティには私と全く違う点がありました。その男にはラジオスターになるという強い夢があったのです。なんとなく大学に入り、なんとなく就職活動をしていた、夢を持たない私は恥ずかしくなりました。しかし何をすればいいのかわからない私はたぎる気持ちを就職活動にぶつけることにしました。就職活動ではあえて難関とも言われる会社に挑戦し、たくさんの説明会に行き、面接や筆記試験の練習をひたすらしました。何社も何社も落ちましたし、心が削られるような思いもたくさんしました。しかし結果、見事内定をもらうことができました。きっとアコラジに出会うことがなかったら私は中途半端な人生を送っていたと今では思います。シャイボーイさんに近づくためにギターを始め、ラジオへの投稿も始めました。いつかアコラジで MVP を取り、タオルを持って会いに行きます。なんだかファンレターのようになり恥ずかしいですが、これが私のアコラジへの思いですといただきました、
はあ、
プラスチックのセミ、私とアコラジでございます。
いいですね、
なるほど。なんか恥ずかしいんで次行きますありがとうございました。プラスチックのセミおめでとう、泣いて、おめでとうございます。続きまして、こちらいただきましたラジオネームスピリットスナイパー、私とアコラジ。私は山里亮太さんのジャンクのポッドキャストでアコラジを知りました。私は仕事上昼間に深夜ラジオを聞きながら仕事をしていますが、月曜だけは聞くラジオがなく、今までは先週聞いて面白かったものをストックして繰り返し聞いていました。そこでちょうど日曜日に配信されるアコラジは月曜日に聞ける唯一のコンテンツになりました。がしかーし、面白すぎて今では待ちきれず日曜日に聞いてしまって、結局月曜日には2回目か3回目となっております。そんな私は今年で42歳になりまして、40年も生きていると私が生きてきた意味を考える時があります。18歳の時親に反発し、親を捨て一人で生きてきました。それが正しかったのか間違っていたのか、自分自身に問いただす時があります。後悔の念とでも言いましょうか。ちょうどそんな時にアコラジと出会い、一生懸命で全力で生きている細身のシャイボーイさんに惹かれました。細身のシャイボーイさんの歌でママという曲がありますが、ママを聴くと自然と涙が流れます。なぜならば女で一つで兄弟を育て苦労をいっぱいしてきた母親と、この歌がリンクしてしまうのです。そんな私、今年の夏24年ぶりに母親に連絡しました。母親は久しぶりに聞いたバカ息子の声でも、もしもしだけで私と気づき、元気だったと言ってくれました。今度会う約束をしましたが、正直何を話していいかわからない状況です、知らないうちに私の背中を押してくれていたシャイボーイさんとジャーギジョージさんに感謝しております。これからも細身のシャイボーイさん、ジャーギジョージさんがやるアコラジを応援しておりますので、自分を信じて突き進んでくださいといただきました。ありがとうございます。スピリットスナイパーさん、
ありがとうございます。
ということでね、何でしょうね、照れますこれどうしようかな夏祭りでやる問題じゃないかまあでもぜひですね、はい、アコラジーと、まあ、出会ってから、まあ、まだ5ヶ月の番組ではありますけども、まあどういう気持ちで聞いてますよとかですね、ぜひ送ってくれれば、ちょっとまあ私自身のご褒美にもなりますけどね。
はい、
ぜひ知りたいところでございます、来週の番組、そしてアコラジ夏祭りでぜひ読ませていただきますので、書いてもいいよという方はですね、私とアコラジと懸命に書いて、ラジオアットマーク細身のシャイボーイ .com まで送ってきてください。ただですね、ちょっと来週がですね、まあ、いつもこの収録は金曜日にやってるんですけども、はい、来週の収録29日の金曜はですね、 あの、はい、勘のいい方はもう気づいているかもしれませんけど、9がついています、29日には。6と9のつく日は、私、日々ロックの生配信があってですね、ちょっと夜9時には、行かなきゃいけないんですよ。だから、ちょっと前日、28日木曜日の23時までには、メールを、今週は、いただきたいと思います。ちょっと申し訳ないんですけども。はい、で29日はね、まあ、あらかじめメールを選んどいて、でバイト終わったらすぐ収録始めて、
はい、
夜は行こうと思いますので、ぜひぜひ皆様からたくさんの私とアコラジお待ちしております。あとはアコラジ夏祭りでお会いできるのも楽しみにしておりますので、はい、あとチケットも残り19枚になりました。
お、
頑張りますので、では皆さんぜひお台場でお会いしましょう。では一旦ジングル。
東京都ラジオネームもっこりさんからいただいた細身のシャイボーイとお父さんが仲直りする方法。お父さん、そのドラえもんのモノマネもう今の子供たちには通用しないんだよ。細身のシャイボーイのアモージングレーニオン。
シャイ、改めまして第20回細身のシャイボーイのアコースティックラジオをお送りしておりますが、はい、アコラジックの皆様からいただいたふつおたちょっと読んでいきたいと思います、
はい、
ではこちらまず最初、山梨県ラジオネームフローロ君でございます。細見さん、ジャーゲさん、シャイ、シャイ、はい、寂しさの PV をいつもかっこいいなと思い見ているのですが、寂しさっていうのは私の曲だね。ホームページかなんか見てくれたのかな。寂しさの PV をいつもかっこいいなと思いながら見ているのですが、細見さんの使っている筆は筆ペンですか、それとも筆ですか。筆がものすごくかっこいいので欲しいなと思いました。詳細を教えていただけると幸いですと。これは何かというと、この寂しさって曲の PV がこう、私が手書きで文字書いて、でそれをこう早送りしたり遅くしたりやってるんだけども、私が使っているのはですね、寂しさにおいては、筆ペンです、はい、アカシアっていう多分メーカーのアカシア天然竹筆ペンっていうものをですね、アコラジッコのラジオネーム浮世坊さんにプレゼントしてもらって、それを使っていつも書いてますね。あとは私は毎日ホームページに自分の手書きの日記みたいなのを上げてますけど、それは、はい、何月何日っていうのはこの太い筆ペンで、で細い方は筆文字サインペンっていうのがあるんですよ。
は
あ、筆ペンとサインペンの間の柔らかさの筆先のペンで、すごい私はそのペンが好きでね、ペンテルっていうメーカーから出てるですね、はい、筆文字サインペンっていうペンですよね。まあ、もしよければ使ってみてください。ありがとうございました。続いて、ラジオネーム怪人33言動。細見さん、ジャーギさん、はじめまして。怪人33言動と申します。はい、どうも。まあ、はじめましてですね。
はじめまして。
びっくりするぐらいラジオネーム読みづらいからね。今回初めてメールします。私は愛知県と千葉県とで遠距離恋愛をしており、はあ、以前から8月30と31日に東京で会う約束をしていました。うん、しかし、その日はアコラジ夏祭りがあるではないですか。私は悩みました。そうだよね、8月30日がアコラジ夏祭りだもん ね、恋人を取るかアコラジを取るか私は悩みましたと、うん、恋人と2人の時間を取るのか、それともアコラジっ子の港の時間を取るのか、恋人の笑顔を取るのか、タランティーノの笑顔を見るのか。これタランティーノは私のことかな。1ヶ月間悩み決断しました。8月30日はお台場へ行きます。
ほー、
彼女を騙して一緒に連れて行きます。なんていうのかな、ジェネレーションのライブがあるよとかいうのかな。彼女はアコラジを全く聞かずにアコラジ夏祭りに参加ということになりました。放送を開始5ヶ月間を振り返ることがメインとなると思いますが、アコラジバージンの彼女も楽しめる夏祭りにしていただければ幸いです。アコラジ夏祭りめちゃくちゃ楽しみにしております。長文失礼いたしましたといただきました。
なるほど。
まあ、任しておきなさい。うん、初めて、聞く人でも楽しめるようにね、シャイボーおじさん頑張って作りますので、
はい、
あとはその要はこれきっかけにアコラジ聞いても楽しめるようにもちょっとしようかなとちょっと思ってましてですね、はい、全員が楽しめるように、あと1週間か、
そうですね、
頑張りましょうね。あとこの日はですね、私が今この1ヶ月2ヶ月ちょっといろいろ打ち合わせして丹精込めて作ったですね、細身のシャイボーイ T シャツの新色ゴールド色をですね、発売が決定しました。
はい、
これここにありますけどね、見てくださいこれ HSB、今まで青を売ってたんですけど、
はい、
そうですね、それちょっとさらにちょっとかっこよくさせようと思ってですね、
金ですね、ちゃんとい
ろいろ打ち合わせしまして、細身のシャイボーイゴールド作りました。
これが僕の着替えになるわけですね、帰りの。
違います、絶対あげません。で裏はこのねバックプリントも細身のシャイボーイって書いてあるのがありますね。
かっこいいですよ、
かっこいいのがあります。これをですね、はい、ちょっとアコラジ夏祭りからスタートしたいと思います。ちょっと増産できるか分かんないんで、もしかしたらアコラジ夏祭りで売り切れになるかも分かりませんけども、でもですね、はい、ぜひぜひ来ていただければと、頑張って作りましたんでね、1枚3000円でございます。ぜひよろしくお願いいたします。そして続きまして、東京都ラジオネームちげさん、どうも。細見さん、ジャギーさん、シャイ、
シャイ、
ついに アコラジ夏祭りが来週末に迫ってきましたね、
はい、
当日は参戦予定なのでよろしくお願いいたします。そこでお二人に質問です。パティスリー涼子のシュークリームを差し入れしたいのですが他のアコラジっ子と差し入れかぶりする恐れがありますのでそれを回避する方法があれば教えていただけると幸いです。よろしくお願いします。
おお、
なんですかあの差し入れかぶりって。
同じくパティスリー涼子のシュークリームを持ってくる人がいたらって
ことか。いや、いいじゃん、別に。
僕らはいいんじゃないですか。うん、なん
ぼでも食べられるもん、あれ。
あれはね。
かぶればかぶるほど。しかもだってね、差し入れをあげたい人の名前書いてくればその人に渡すし、皆さんにつったらだってたくさんいるじゃん。だって、私、ジャーリー・ジョージ、
はいはい、
で、西田は来れなくなってきて、はい、福田さん、あと、えのきや勝松先生、はい、あと、がいるからさ、
はい、
ね、だから、ね、しかも私のあの弟子の狭間という男もちょっと当日はスタッフで来てますけども、はい、ぜひね、被ってもいいので、もし、まあ別に、買ってこいとはもちろん言いませんけど、もしなんかくれるのであれば、全然被るというか恐れずにですね、
はい、
ぜひ私たちが嬉しいと思うものを普通にくだされば何でも喜びます。ぜひぜひお待ちしております。ありがとうございます。では今週ラストのふつおた、ラジオネームボクパンさんからいただきました。はい、細見さん、ジャーギーさん、こんばんしゃい、こんばんしゃい。いつも楽しくアコラジ拝聴させていただいております。もちろん、8月30日のアコラジの集まりも行く予定です。ありがとう。ところで、私は普段サラリーマンとして働く傍ら、バンドのライブ撮影スタッフや、モデルさんのポートレート撮影など、アマチュアカメラマンとしても活動しております。
うん。うん、
そこで質問なのですが、アコラジ祭りの当日、写真撮影は可能でしょうか？耳で楽しむラジオと目で楽しむ写真では全く正反対のエンターテインメントではありますが、今回は公開収録ということもあり、ぜひともその光景を写真に収めることができればと思っております。ぜひとも回答よろしくお願いしますといただきました。
はい、
なるほどねと思って。
うん、
で、あの、全然いいんだけど、撮っていただいて、ただ、前回その自分のワンマンライブを録音して、アコラジ第11回で流したんだよね。
あ、そうですね。
その時に、ちょっとね、あの、まあ、僕のライブで全然写真撮ってもらってもいいんだけど、
はい、
あの、シャッター音がちょっと結構入りすぎてしまって、パシャパシャちょっと気になるって方がいたので、あの、写真撮影タイムを設けたいと思います。
うん、
でもね、これ怖いのは、写真撮影タイムを設けたのに、その時間誰も撮らないっていうのが怖いんですけど、だから嫌なんですけど、基本喋ってる時はちょっと撮影なしにしようかなと思います。
そうですね。
その方が、僕要はあの、マイクの音とか撮るんじゃなくて、あの、ね、性能のいいボイスレコーダーを使って録音して、それを次の週、ね、はい、アコラジで流したいと思ってるので、ちょっと普通に喋ってる時は撮影はなしで、
はい、
で写真撮影可能な時間も撮りますし、 あとはあの要はイベント終わった後グッズ売ったりとか、まあ、NK 先生サイン書いたりだとか、まあ、私もいたりします。その時間別にすぐ写真撮影撮れるようにしますし、全然2人で撮れるのであればね、はい、でも先日さ、先週かあの僕がヒビロックフェス終わった後インタビュー
あ、はい、
流したね、先週か。あれなんかやったらむっさい怒ら事故から怒られて、細身モテてんじゃねえかみたいな。そんなことねえよ。それ撮ってくださいってお願いされたらそれ撮るじゃん。だって僕も嬉しいしね、もちろん、はい、なんで怒られなきゃいけねえんだと思いながらバカ野郎と思いながら僕はメール見てましたけど、ね、でもあの全然あのアコラジナスの日も終わった後全然写真撮りますので、まあ、もしカメラもあのいいカメラ持っているのであればね、
はい、
持ってきていただければと思います。本当、はい、楽しみにしておりますがですね、あの普通おた何かあのね日常で起きましたら、ぜひぜひシャイボーイとジャギジョージに教えてください。懸命に普通おたと書いて、はい、ラジオアットマーク細身のシャイボーイ .com に、今回は重ね重ねになりますが、29日は早く、ちょっと収録を終わらせていただきますので、28日の23時まで、
はい、
もう23時と言わずにできれば早く僕も翌日ね、29日の朝またバイトがありますので、早めにですねいただいて頭の中で構成考えますので、ぜひぜひよろしくお願いします。では一旦ジングル。
名古屋市、ラジオネームゆかぬばんさんからいただいた細身のシャイボーイとお父さんが仲直りする方法。お父さん、夏の海で大音量で音楽を鳴らして迷惑かけている奴らは一体何様のつもりだろうね。何様のつもりだろうね。細身のシャイボーイのアコースティックレディオ。
俺たちには聞こえる大原さくら子ちゃんのコーナー。2014年6月で惜しまれながら終了してしまった大原さくら子のオールナイトニッポンゼロ。しかし俺たちには聞こえる、耳を心を澄ませば月曜深夜にさくら子ちゃんの声が聞こえるはず。いや、聞こえるんだ。このコーナーはさくら子ちゃんの番組でアコラジッコがメールを読まれたことを報告してもらうコーナーとなっております。みんなでさくら子ちゃんの番組を盛り上げようとなっております。ジャーギジョージ、
はい、
しかしですね、残念なことに今月いっぱいで桜子ちゃんの番組が終わってしまうと。
そうですね。
ということで今週含めあと2回、来週で最終回となっておりま、はい、しまいますが、今週もでもね盛り上げるということでアコラジックはたくさん読まれております。
はい、
早速ちょっと報告メール読んでいきましょう。
はい、
まずこちら1つ目、はい、東京都ラジオネーム中水園さんからいただきました。桜子ちゃんはどんな携帯電話を使っているんですか、なんとなく英雄っぽいですね、というふつおたのメールを送ったら読まれました。
お
ちなみに桜子ちゃんからはのろしとの答えをいただきましたが、一体誰とどんな連絡を取っているのでしょうか。戦国なのかな、かっこいいねこの時代に。スマホガラケーのあれじゃない、のろしです、のろしって言ったのかな。続きまして千葉県ドブガン抜け作、今週のメールテーマ梅雨の過ごし方リッツ採用されました。僕が好きな梅雨は天下一品のこってりスープです、というボケメールに対して桜子ちゃんはそれは梅雨じゃなくて梅雨ですね、あっさりも味重ねもいいけどやっぱりこってり一択、ちなみに神田店のもつ煮込みがうまいんだな、と的確なツッコミを入れてくれました、と言っておりました。てっか一品私食べたことないのよね。
あ、そうなんですか。
食べてみたい、食べて、横浜にあんのかな、
あもしかしたら偏ってる可能性もあります
ね。そっかそっか、調べてみたいと思いますけども。
味重ね知ってるってすごいですよね。
何味重ねって。
最近なんか出たんですよ。
あ、そうなんですか。
はい、
どういうこと。
なんかもともと、うん、その分かれてるんですよ、トッピングとかが、
うん、
ラーメンって全部が一緒になってるじゃないですか。ああそれをまあ、味を重ねるように自分でこう調整して入れていけるっていう、
あそういうのが天下一品にあんだ、
新作が出たんです、
ね、あそうなんだ、はい、俺でもこの桜子ちゃんのラジオでやっぱすげえなと思ったのはこの8月後半のメールテーマが梅雨の過ごし方っていう、
いや本当に、
ね、どういうことなんだ。続きましてラジオネームナンバーワン太郎、今週のメールテーマ、はい、マイフェバリットかき氷味で読まれました。僕のマイフェバリットかき氷味は男の海味です、という内角低めの鋭いスライダーに対して桜子ちゃんはそれってただのシワ味だよね、という的確なツッコミを出され、でも私は普通に男の涙味かな、という普通でも何でもないコメントをいただきました。びっくりしました、といただきました。
すごいですね。
続きましてラジオネーム女王の内海、
はい、
今週桜子ちゃんのラジオで僕は読まれませんでしたというね、あの読まれたら報告してもらうコーナーなんで読まれなかったらいいです。もうどっちさっさと書いてください。続きましてラジオネームサボテン8号、ハサミさん、ジャギさん、シャイシャイ、さくらこちゃんのラジオの白線を踏んで生きるべしのコーナーで読まれました。出た、これ最近始まった大人気コーナー、白線を踏んで生きるべし、ね、あなたはどんな白線を踏んで生きてますか、というコーナーですけども、はいね、このサボテン8号が読まれました。朝起きて会社に行こうとしたところ、通勤途中の白線が消えてしまっていたので会社にたどり着けず今日はお休みしました、というメールを送ったところ、桜子ちゃんはそれじゃあしょうがないね、明日には白線つながってるといいね、という本当に心配してくれました。やっぱり桜子ちゃんは優しい子なんですね、ますます好きになってしまいました、といただきました。本当に心優しい子なんだよね、桜子ちゃんは。たどり着けなかったとしてもそれ励ましてくれる、
はい、
いい子でございまして。続きまして愛媛県ラジオネーム、ネズミ後輩、白線だけ踏んで生きるべしのコーナーで白線が見つからなかったので自分で引いてみました。引き終わった後引いた白線をたどると大量の鳩が集まっていました。なんと白線だと思って引いていたものはパン粉だったのです、というメールを送ったところ読まれました。これに対して桜子ちゃんはハトさんにとっては美味しい白線だったんだね、食べられる白線っていいよね、と言っていました。このなんか大オチみたいな感じでパン粉だったんですっていうオチ、初めて聞いたオチですけどラジオ。続きましてラジオネームバスケットカウント、白線を踏んで生きるべしのコーナーで読まれました。横断歩道の白線と睾丸小僧の弱点で韻を踏みましたと送ったら、バスカンコのオラお前角度つけてんじゃねえよオラお前、このコーナー終わらす気かい、お前踏んづけたろかい、と桜子ちゃんにキレられてしまいました。ね、バスケットカウントはね、コーナーをね壊しに来たんだね、はい、要は白線を踏んでいけるコーナーだけど、ね、横断歩道の白線と睾丸小僧の弱点で韻を踏むっていうですね。
そうですね。
しかしこの採用で3枚目の桜子 T シャツをゲットできました。
おお、
桜子気に入ったんだね、怒られながらも。
すごいですね。
いいでございますが、あともう一個のコーナー、ちょっぴりエッチな川柳、
出ました
ね、読まれたみたいですよ。ラジオネームスペシャルウィーク、
お
ーチンスコパイナップルとウコンだね、という南国風の内容で、桜子ちゃんには沖縄の名産っていろいろ危なっかしい単語が多いからいつも気をつけてるんだよねと共感されましたといただきました。
共感されたんですね。
チンスコパイナップルとウコンだね。
あ、
ちょっぴりエッチ。
そうですね。
続きましてラジオネーム最速の変態栃木県、はい、最近始まったちょっぴりエッチな川柳で採用されました。生きり立つ息子を優しく慰めるという句で、まあ、その G 行為を遠回しに表現したはずが、それを読んだ桜子ちゃんは子育てって大変ですよね、頑張ってくださいね、でもなんでこれがちょっぴりエッチなんですかと、私やネタを選んだ構成作家さんの意図をガン無視して真面目な返しをしてくださったので、逆にこっちがいろいろな意味で恥ずかしくなってしまいましたっていう反省するっていう。
ああいいですね。
やっぱさ、でもやっぱり私がもしいつかなんか女の子のラジオのディレクターとかすることがあるとするならば、はい、ちょっぴりエッチな線にやってみたいですね。
ちょっとね、
どこまで知ってるんだろう、
ラインをこう探るっていう、
そうね、その女の子の中でこれはエッチ、これはエッチじゃないでごまかす、本当に知らないとかいろんなあれがあるわけじゃないですか。
そうですね、
ちょっといいですけどね。桜子ちゃんはまあボーダーがちょっと分かってきましたけどね。
分かってきましたね、さすがに。
続きまして今週最後の採用だったみたいです。ラジオネームネズミ後輩、ちょっぴりエッチの川柳で読まれました。カリフラワー先っぽちょっと濡れてるよというネタを送ったら読まれました。桜子ちゃんはカリフラワーって濡れていたら新鮮そうで美味しいよね美味しそうだよねと言っていましたっていうこと、これは分かんなかったみたいですね。
これはね分からなかった、
ね、素敵でございますがですね、はい、なんと残念なことに、まあ、今週アコラ時間みんな聞いてたんで分かったと思うけども、はい、ネタコーナーがこれにて一旦全部終了と。桜子ちゃんはラジオ来週で最終回、
はい、
ということ で、ね、アコラジックの皆さんはですね、ぜひ最終回、まあ、私も聞きますけども聞いてどんな最終回だったか、桜子ちゃんのオールナイトニッポンじゃない、この桜子ちゃんのラジオはどんな結末を迎えたのかというのを送っていただきたいと思います、
はい。
みんなね、ナイナイさん来週はじゃあナイナイさんも終わっちゃうし、来週じゃねえか、ナイナイさん来月、
あそうですね、
でその一足先に、はい、桜子ちゃんが終わっちゃうということで、みんなで最後ねちゃんと聞きましょう。
はい、そうですね。
では懸命に桜子とか言ってラジオアットマーク細身のシャイボーイドットコムに、1日早いでございますが28日の23時いや22時いや21時までにですね送っていただければ幸いでございます。では一旦ジングル、
はい、大阪府ラジオネームナンバーワン太郎さんからいただいた細身のシャイボーイとお父さんが仲直りする方法。お父さん、アコラジで取り上げられてるからといって水球ヤンキースに出ている大原桜子ちゃんに妙な親近感抱くのやめようよ。細身のシャイボーイのアコースティックレディオ、勝手にコンプライアンス。
テレビやラジオがコンプライアンスを問われる時代、このコーナーではリスナーが日常で見つけたコンプライアンス違反だと思う表現を勝手にオブラートに包んでいただいております。ジャギジョージ先生、
はい、
今週も勝手にコンプライアンスたくさん届いております。どんどん読んでいきたいと思います。まず1通目、こちら埼玉市ラジオネームこの木なんの木佐々木さんからいただきました。夜勤のアルバイトはなんだか大変そうなので、これを勝手にコンプライアンス、オールバイト日本と言いましょう。いいよね、俺今夜オールバイト日本なんだよねみたいな。
かっこいいですよ。
かっこいいよね、ラジオ好きにはとってはいいんじゃないですかね。うわ、今週3連続でオールバイト日本なのよ。オールナイトつっちゃった。続きまして、ラジオネーム愛媛県の、ごめん、愛知県のスペシャルウィークからいただきました、はい、剛力彩芽さんの新曲悔しいけど大事な人は、前作友達より大事な人とどちらが大事なのか分かりにくいので、これを勝手にコンプライアンス。タイトルを悔しいけど友達より大事な人より大事な人に変えましょう。このね、剛力さんの曲もね、歌詞とか追うと結構ね、わけがわからないんですよね。深いんだと思う、多分。不思議なんですけどね。剛力さんさ、ちょうど私たちはこれ収録12時です。あ、金曜日ですけど。
はい、
金曜日のね、夜12時から、で24時から番組やってんのよ、
はい、
剛力さんの。俺だからこのアコラジ終わってちょっと疲れてぼーっとしながらいつも聞くんだけど、面白いよ。ぜひ聞いてみる。なんか独特の喋り方する。
あ、そうなんですね。
なんか大物女優、なんか、あ、もうなん、もうなんていうのかな、大物女優みたいって言い方は変だよね。なんだろうな、大御所みたいな喋り方でもありながらでも若いっていう、なんか面白いでね。ひたすらランチパックが提供なんだよ。
そうです、
で山崎パンだよね。でね、最近なんかランチパックに剛力家の味っていうのが出たらしくて、その感想を送るコーナーとかってね、ちょっと面白いんだよ。剛力家の味のランチパック、いやすごいいいよね。いや僕あの番組好きなんですよね。続きまして、どんどん読んでいきましょう。山形県ラジオネームベネットは静かに暮らしたい。アイスバッケツチャレンジは どうも日本人の肌に合わないので、これを勝手にコンプライアンス。一人一つダジャレを言って募金をする、アイスギャグチャレンジにしましょう。これね、アイスバケツチャレンジ知ってる？
いや、詳しくはちょっとわからない。
要はこのね、アイスバケツチャレンジっていうのは、ALS っていう、筋萎縮性、側索硬化症っていう、その病気の人たちを支援するための、運動でございますけれども、
はい。
まあ、なんかさ、要はね、外国から伝わってきたんだよね。
そうですね。
そうだよね。で、これ何かって言ったらルールがあって、
はい、
バケツに入った氷水を頭からかけている様子を撮影して、それを Facebook とか Twitter とか YouTube とか、そういうところにこう、ソーシャルネットワークとかに公開すると。
はい。
公開するか、100ドルを ALS 協会に寄付する。
はい。
あるいはその両方を行う。
そうですね。
それは、どうやったらそれをやるかって指名されるんだよ。
そうです。
指名されたら氷水かぶるか募金するかそれか両方するかっつって、はい、でそれやった後に次にやってもらいたい人物を3人指名し、
はい、
指名された人物は24時間以内にいずれかの方法を選択するっていう、
はい、
でこれがまあ要は日本に伝わってきて今いろいろやってますけど、
そうですね、いろんな方
で、これはまあベネットは静かに暮らしたいはなんか、日本人の肌に合わないって書いてありますけど、ジャギュジャどう思いますか。
あ、賛否両論ですけどね、その氷水がもったいないとかね、
そのあ、そうなの？そ
っち寄付してるけど、その行動で水無駄じゃないのっていう人も、僕のフェイスブック見たら結構そういう意見多かったですね、
うん、あ、そうなんですか。
俺みんなちょっと騒いでやってるけど、うん、ちょっと分かんないっていう人もいれば、まあ、こうやって広がっていて実際20倍になってますからね、その募金額っていうのは。
何が？
あの募金額が、寄付が。
何の20倍？
前年度です
、ね、あ、はい、前年度に比べてこのキャンペーンを行ったから20倍になったんだ。
でいいことじゃないかっていう意見もある。
そうだね、やっぱ方法論は何にしろやっぱ募金の金額がこうやって集まったっていうのは、はい、それがまあ有効活用されるわけですから、はい、いいと思うんですけど、ただ、まあ、僕も何個か見まして、いろんな、ね、有名な人とかがアイス水でバーってかぶって、
はい、
それこそね、秋元康さんが書いてたけど、
はいね、
僕やっぱちょっとツンときちゃうこれ。いいと思う。あの、
はい、
誤変のないように言いたいのは、もちろんね、いい、これでお金が集まって困ってる人に届くのはいいんだけど、はい、日本人に合わないと思うんだよね。
いや、すごいわかります。
日本人がこの氷水を覚えて、うえーっつってる、
はい、
俺はかぶった、じゃあ次お前みたいに言ってこう、
はいはいはい、
しかもちょっと恐ろしいのが、これまだちょっと言えないんですけど、
はい、
ちょっと今仕事絡みで、
はい、
僕の近くのとこまで今来てるんですよ。
いや、僕まさかそうなのかなって思ってたんで聞かなかったんですけど。
何が、
まあ、近くまで来てる。
そう、今ちょっと僕のすごい近くまでですね、仕事上のちょっと偉い人がですね指名されたらしくて、それでもさ、もしさ指名されてさ、
はい、
じゃ僕に来たとするじゃん、
はい、
で僕氷水はかぶらないですよ。なぜなら風邪ひくから。僕すぐ風邪ひいて今でさえ体調悪いのに氷水かぶれないでしょ。じゃあ100ドル寄付できるかっつったら、俺は今金ねえからとても人にね1万円以上寄付することはできないんだ。でもさ、これさ発表さ、指名をさ、ソーシャルネットワークとかで指名されてさ、
そうですね、動画中でってこと
じゃあ細身のシャイボーイでつってさ、それで俺がじゃあそこで止めちゃったらさ、なんか批判とかされんの？それはちょっとなんかさ、ちょっといじめじゃない？
だからそういうね意見もやっぱりあるみたいですね。
あ、そうなんだ。ちょっと私はちょっとどうなるか分かりませんけど、まあちょっとね、いきさつはちょっとね見守りたいと思いますね。続きまして、今週最後かな、まだかな。ではこちら、ラジオネーム173の憂鬱、
はい、
ジャーギさんと西田のイチャつきトークである、ごめんチャイナ絶対許さへんという言葉は、チャイとチャイナをかけているとっても素人では思いつかないような秀逸なダジャレですが、若干ですが中国という国をバカにしたようなニュアンスがあり、しかも最後に許さへんと言っているので、今後の日中関係を考えるとなんだか心配になってしまいますと。だからこれを勝手にコンプライアンス、ごめんチャイコフスキー絶対許さへんでるに改名しましょう。
面白さではこっちの方が上ですね。
なんででも音楽家で例えなきゃいけない。
音楽家はいず
れもロシアとドイツの音楽家ですよ。今週ラスト、北海道ラジオネームタキシーズグッタイミンさんからいただきました、
はい、
村に一つしかないパンツ屋さんに昔から好意を寄せていたあの子が就職して買いに行きづらくなっちゃったので、これを勝手にコンプライアンス、ノーパンで暮らしましょう。なんか福山雅治もノーパンらしいし。知らねえよ。
これ本当なのかな。で北海道だからな。
北海道
パンツ屋さんなんてあるないか。
パンツ専門店ってことですか。
パンツ専門店だって東京にもないでしょ。そんな軍勢だけの店みたいな知りませんけどね。まあ思いつきましたら勝手にコンプライアンス懸命に勝手と書いてメールどんどん送ってきてください。今週もありがとうございました。ジングル。
東京都ラジオネーム関口優斗さんからいただいた細身のサイボーイがお父さんと仲直りする方法。お父さん、お風呂に入ることを湯あみっていうの。僕らの家だけだってさ、細身のサイボーイのアコーしてくれよ。
シャイーということで今週ももうすぐ間もなく終わりでございますが、F 横のこの間トレセンで番組やってきましたけども、その中で、まあ、メールいただいたものでですね、中に福島で、
はい、
まあ、地震を受けて神奈川に避難してきたと。で、まあ、未だに福島に戻れず、で、まあ、いろんな家庭がありますけども、実際に、地震の時の被害で亡くなった方もいれば、今、地震が終わった後、例えば仮設で暮らしたりとか、いろんな原因で、病んでしまったりして亡くなる方がとても増えてますと。ぜひそのことを、福島のこと、東北のこと、地震の被害のことを忘れないでくださいってメールが来てて、はい、実際にトレセンの中でも読んだけども、
はい、
本当に忘れてませんよって。私は毎日そのことを考えて細身のシャイボーやっていますでも、まあ、私は今その2011年の地震があった時に本当に何もできなくて、家でただただラジオを聞いていた。で、安心がしたくて不安で、でラジオを聞いていた時に、でもラジオはもう無機質なアナウンサーの声だけが流れて、いつもお笑いの時間になってもお笑い芸人さんたちは出てこなくて、アーティストの時間になってもアーティストは出てこなくて、曲も流れなくて、とても不安な、安心したくてラジオを聞いたのに不安になってしまった。その時にとても悔しいなって思った。もし僕に真面目なニュースを読む知識、また技術があり、でかつ適切なところで安心させるトークを言えて、でもし、少しだけでよければ笑いを入れたり、また歌っていうのはとっても素敵なものだから、そこに、歌を入れることができれば、しかもそれもこう CD の音源とかをかけるのももちろんいいんだろうけど、そうじゃなくてラジオはやっぱ一対一でつながってる感をが安心につながると思うのよね。そこでこうバンドの曲とか流しても、バンドは例えば3人とか4人でやってるもんで3対1になってしまったりするじゃない。じゃなくてこう弾き語りで、ギター1本で歌を歌って、もしそれをラジオに流すことができればより安心につながるんじゃないかと思って始めたのが細身のシャイボーイですね。だから僕は細身のシャイボーイやるときに、いつもこう家を出るときとかステージに立つときに、僕はあの時本当に何もできなかった、無力だったし、今何ができるか分かんないけど、忘れてないよ、福島のことも東北のことも。ただ、福島のために、東北のために歌ってるんではなくて、僕がやってるのは、未来、次に大きな災害が起きた時に自分がラジオスターになっていて、もし困ったとしても毎日僕がラジオやったりとか、困っている人に歌を届けたりとかできる存在になるために私は毎日音楽やってますけども、だからもう311の2011年の震災はもう僕はただ自分は恥だったと、何もすることができなかったということにして、だから今から取り戻そうとかそういうこと考えてなくてもごめんなさいと、これからもう僕は次に向けて頑張りますので許してくださいっていう恥ずかしい気持ちでいつも覚えていますよって。だから絶対忘れていないので、で僕以外の別にミュージシャンだけじゃなくていろんな人、光圀さんも毎日そのことを考えているし、そういうパーソナリティもたくさんいるしですね、いろんな人がいますので、安心してくれとは言いませんけども、忘れてないよって、そのこともぜひ忘れないでくださいよって私はちょっと思いました。では一曲最後に聴いてください。細身のシャイボーイでバカみたいに笑うお前が好きだ。
よどし紙に書いた明日話す言葉をありだけの言うモアを詰めて君に歌おう。僕はバカみたいに笑うお前が好きだ。バカみたいに笑う僕といる時は I love you baby どうか涙を知らない君でいて、oh, こらえきれない
っていた。誰もいないホールで8年も前の恋を思い出して作った歌を、バカみたいに歌う、約束するよ、バカみたいに笑う、細身のシャイボーイは I love you baby、 常にあなたを笑顔にし続ける。 Wow、 信じておくれよ、連れてってみせる、笑いが絶えない、まだ見たことのない場所、 Hey、 Oh yeah、 Oh yeah 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 yeah、 バカみたいに笑う、お前が好きだ、バカみたいに笑う、僕といる時は I love you baby、 どうか涙を知らない君でいて、こらえきれない、夜が来た時は名前を呼んでよ、ギター抱えて歌いにゆく。ありがとうございました。細身のシャイボーイでバカみたいに笑う、お前が好きだでした。
細身のシャイボーイ、細身のシャイボーイ、細身のシャイボーイ、オーイェイ、細身のシャイボーイ、細身のシャイボーイ、ルールールーフー、フ
ー。第20回細身のシャイボーイのアコースティックラジオ。この番組は神奈川県横浜市戸塚区の私の自宅から、細身のシャイボーイとジャーギジョージの二人でお送りしてまいりました。今週も本当にたくさんのメールありがとうございました。すべてを、ご紹介できず申し訳ございません。お名前だけでも紹介させてください。ヤンシーシーモンレールホー、猿人間、子猫の枕、抹茶、ジャストミート鈴木、三番出口、百均で借金、甘口ブラックペッパー、イケアの嫁、高木レニ、カコちゃん、コモハカ、ウエッサイ、増えないワカメは磯のワカメ、フローロくん、アマシット、エト、とっても飛んでへ、ブラピコとブラックピグレット、ミザロク、フグスタイル、黒縁メガネの紳士、もっこりさん、島子、きらびやか街道渋滞中、浮世ぼ、その他たくさんの方からメールいただきました。今週もありがとうございました。本当に、ほぼ日々ロック、また、他の、ラジオ番組、今週もたくさんアコラジックに助けられました。心から感謝しております。来週からもよろしくお願いいたします。では、ジングルじゃなくて、エンディング。
暖かい
シャイということで、最近、先週もこの間違いしちゃったけども、なんかやっちゃうんだよな。でもございますが、無事第20回細身のシャイボーイ残してくラジオ終わりました。ね、今日始まる前にね、ジャーギジョージとエンジン組んで、絶対に1時間半で終わらすぞっつってね、2時間超えましたけど、やっちゃいましたね。どこが範囲だったかな、今日頑張ったんだけどな。でも、ね、いろいろ喋りたいこと喋らせていただいて嬉しく思います、
はい。
今週第20回記念すべき回、でございますが、
はい、
MVP はどなたにしましょう。
うん、どうですか、
どうですか、誰にしましょうか。
うーんと、
今週もたくさんメール送ってくれましたし、はい、あとは、
ね、
ここからもう頑張れよという気持ちを込めて、
はい、
ラジオネームスペシャルウィークさんに、
うん、
では第20回いい、ね、細身のシャイボーイのアコースティックラジオ MVP、はい、差し上げたいと思います。おめでとうございます。
おめでとうございます。
本当ね、要はナイナイさんが終わるまであと1ヶ月になってしまいましたが、落ち込まずに、はい、ここからも頑張ってネタを送って最後までね、アコラジオもちろん、今週もね、ナイナイのラジオでスペシャルウィーク読まれてた、
読まれてましたね、
ガンガン送っていただければと思います、
はい、
ありがとうございます。ということで、何がと申しますと、もうアコラジ夏祭りでございますよ。
そうですね、
チケット残り19枚、
はい、
なんとかなるといいでございますけど、頑張ろう。ちょっとね、せっかく初めてのイベントでございますから、
は
い、で細身のシャイボーイ T シャツゴールドも出ますしね、
はい、
楽しみでございますね。でも、まあ、それもね、来週もちょっとバタバタ忙しいんでございますが、細身のシャイボーイなんかね、最近忙しいんだよ。
おお、
なんかでも嬉しい限りですよね。バタバタって本当仕事なきゃ年ず夏休みなわけですから、怖いでございますけども、はい、またね、皆さんに楽しんでもらえるような仕事がまた1個は決まりましたので、またいつかお知らせできればなと思っております、
はい。
今喋ってるのが、22だね、はい、でもう明日23日はですね、秋葉原ディアステージの、イベントに出てきます。30時間ディアステっていう30時間ぶっ続けでやってるイベントで、はい、アイドルさんがやるイベントの司会を、ディアノユというやつの司会をやって、その後ライブということで、はい、まあ、このアコラジ配信されてることに終わっちゃうんだけどね。で、その打ち合わせにちょっと行ってきてディアステージにしたら、
はい、
まあ、なんで私呼ばれたかというと、そのトークのユニットみたいなのがあるんだけど、うまくトークができないと、はい、だからなんかシャイボーイさんなんかね勉強させてやってくださいってことで、まあ俺なんて全然その立場じゃねえんだけど、でも行って、で一回打ち合わせして、はい、でその中に豊崎ゆずちゃんっていう女の子が一人いたんだけど、どうなりたいんですかって聞いたら、喋、はい、りが上手くなりたいです、喋りが上手くなりたいってどういうことですかって聞いてみたら、私は要はディアステージってこうお給仕したりするから、こう料理出したりとかお酒出したりとか、はい、目の前にいるお客さんと喋るのはとても、ね、楽しいって、ありがたいことに言ってもらえることもあるんです。ただ、はい、こうニコ生だったりユーストだったりっていう画面の向こう、ビデオの向こうの不特定多数に話すっていうのが苦手なんですって、
はい、
あ、なるほどなって、そんなちゃんと考える女の子がいるんだなと思って、私ちょっと嬉しくなりましたけど、要はラジオみたいなもんでございますけども、はい、私もまあそのことはいつも考えてますので、まあ、私は1日に、ね、5回こう1分間でフリートークで起承転結つけたフリートークを iPhone の ボイスレコーダーにやって、それを何回も繰り返し聞いて、こう自分の悪いとこ添削したりするっていうのを繰り返しやるんですけど、はい、じゃあそれやるとね、まあ私は喋りがうまいってわけじゃないけども、少し、たまにうまいって言ってもらえることもあるよって、はい、頑張ってみなって言って、なんか練習してるかもしれませんが、で明日イベントやってきます、ちょっと頑張りますので、あとはもう空いた時間見っけて、猫になっておいで選手権のね、コンピレーションアルバムの編集も C ですよ。
そうですね、
はい、あとスライドショーとかもいろいろ作り、
はい、
いろいろやりましょうか。意気込みなどありましたらどうぞ。
意気込みですか。
そうです、だって君だってワンマン特賞
あります、あります、それは
ジャーギジョーに適当ボリューム2、
ワンマン特賞ありますね。
そうですよ、何喋るんですか。
いや、あのまだちょっと決めてないんで、
そうだよね、じゃあここから練らなきゃいけないですけども、 でもね全国各地からいろんなアコラ事故来ますから。
いや、そうですよ、
楽しみですね、会うの。
はい、臭いと思われないことですかね。
そうですよ、
ね、うん、やっぱり臭かったですね、みんなでもとか、
ちょっと軽く匂い嗅ぐんじゃない、う
ん、なんか嫌ですね、それなんかちょっと試されてる感みたいな、
こいつ本当に臭いのかな。
で、なんかあの香水とか多分、うん、ね、差し入れたり
する人もいるんでしょうね。やるんだろうね、
使ってください、
でもね、もう無事第20回も終わりに迎えまして、これからも頑張っていきますので、はい、皆さん今後ともよろしくお願いします。
お願いします。
来週はちょっとメールの締め切り早いでございますが、来週もよろしくお願いします、はい、いくぞ、1、2、3、シャイ、ありがとうございました。ラジオってやっぱり素晴らしいね、回だったね。